ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さん、新年明けましてジークジオンです。講談師七井根斎が2026年のお喜びを申し上げます。というわけで、新年になりましたね。今日は正月の2日でございます。私、元日に、大きな決断をいたしました。これを私は正月英断と名付けたんですけれども、その内容は YouTube でも解説しましたが、ガンダムのゲーム、自分で作ったガンダムのゲームで、大晦日の前の1週間で頑張ってですね、著作権丸めを行って販売できる形になんとかしたんですけれども、それを結局やらないという英断を、しました。で、まあ、これは YouTube でも解説してるんで、こちらでは手短に、まあ、お話を申し上げますと、まあ、そもそもは、そういうコンセプトではなかったですね。自分のためだけにゲームを作ってみようと。その代わり著作権に配慮せず、もうひたすら好きなガンダムの絵をドット絵で描くし、音楽ももう好きな音楽を耳コピーで作るしということで、もし著作権なかりせばと、これはまあ非現実的な話ではなくて、少なくとも100年後以後はおそらく、富野さん亡くなって70年、経ってしまうと、ガンダムの著作権が消えます。でパブリックドメインという使い放題になりますので、まあ100年後お前らも俺らも一人も生きてないだろうけれども、それでもやっぱり人類はいてガンダムはあるだろうと考えると、おそらくファーストガンダムだけですけどね、それは順々に切れていくわけですけど、でもまあ100年も先になると、もう富野さんの作ったガンダムは全部著作権切れですよね。単影もジレコも著作権切れして、で他の人たちが作った、まあ、ものに関してもっていうのと、あと途中で変に法律が変えられなければ、まあ、100年後の未来にはやり放題になっとるわけですね。ただ100年前の今だとこれがまあ滞在になってしまうということで、我々レジスタンスのようにそのいろんなことをやってきたわけですけれども、まあつまらない戦いですよ。それはね、そもそもが販売しないということで作り始めて、だったらば好きに使えるんだっていうことで、まあできたものを YouTube で見せようっていうことでやってきました。じゃあこのコンセプトがなぜ由来なのかっていうと、欲が出たんですね。まあ途中で X などでまあ小バズりをしまして、でコメントとかでもう絶対買いますとかね、早く完成が待ち遠しいですという温かいコメントに背中を押されたおかげで、じゃあなんとかこれを皆さんプレイしてもらうようにしたいなということで、まあ著作権丸めというものをやろうということで、音楽をちょっと変えたり絵を変えたり、いろんな名称とか地名とか人名とかそういうものを変えたり、まあいろいろ小細工をして、まあ販売できる形に持っていけばいいじゃないと。おお、これはすごいんじゃないか、もしかしたらこれ大儲けするんじゃないかぐらいにちょっとよく出たんですけども、もう完成しました。それらはまあ地平道を吐く思いしましたよ。1週間、まあ、いわゆるねエロ本を作った後にモザイクかけが必要なんですよね、今。だから、あれの作業僕もちょっとやったことあるんですけど、すごい苦痛なんですよね、モザイクかけって。クリエイターにとって、自分で自分の身を切るようなね、ほんと苦痛なんですよ。で、それにやっぱりどうしても近かった。で、楽しんでやろうと思ったのは、なんか、まあ、元のね、オリジナルよりも、ちょっといいぐらいに なったらテンション上がるかなと思って、ちょっと頑張ったんですよね。ドット絵も頑張ったし、音楽も頑張ったんですけども、いや、なんせ相手がファーストガンダムという超偉大なもので、でも、戦艦の形状とかもね、宇宙戦艦の形状って、未だもって本当に、大河原国夫が当時にデザインしたホワイトベース、それかグアジンとかね、ムサイ、 そしてザンジバル、チベといったこうラインナップですね。ここに見れば、例えばこれはアメリカの映画のスタートレック逆さましただけだろうっていうデザインもあれば、どっかで見たようなデザインというのはありますよ。ただこれはなんていうのかな、チームを組んでいるわけじゃないですか。ジオンだと無罪から始まって従順チベっていう中ボスみたいなのもいて、そしてザンジバルっていう新型考えても形全然違うじゃんみたいかと思うと、グワジンっていう豪華客船みたいななんかでかい特別なのがあって、まあ、ラスボスみたいなのがあって、でこれはまた全然違う形してるじゃんっていう、で色がそれぞれにまあ違う感じで、これがね、でも組み合わせてそのグワジン、ザンジバル、ムサイ、チベっていうのが艦隊を組んだら様になるっていうのはもう奇跡的じゃないですか。それから連邦軍のサラミスとマゼランのデザインですね。でこれもですね、オーソドックスなカクカクした宇宙艦のデザインという印象こそありますが、まあ他の SF 宇宙作品を見てあれに匹敵する、ありえそうだけど球体前としてまだ地球で使うことも考えとるなっていうようなデザイン、つまりお船の形をしながら宇宙でも使うことを考えて、上下左右になんか大砲とかブリッジがついてるみたいな、ああいうデザインは本当にまあまあないですね。で松本レイさんの、まあ、宇宙戦艦ヤマトとかにもいっぱいデザインされた宇宙戦艦もまあ素晴らしいんですけれども、ガミラス艦隊とかのそのデザインというのはかなり自由にというか、もう宇宙だし異星人だしということで、まあエイリアンチックにかなりデザインすればいいのかなっていう感じで、そんなにしんどくはないと思うんですけど、ガンダムの世界観っていうのはその近未来と言っていいぐらいの未来なので、そこまでそのすごい形に、まあ、なんていうのかな、全然違う形にすると違和感が出ると。で、じゃあ、スペースシャトルみたいな、ザンジバルみたいな、オーソドックスなデザインでいくと、なんか全然普通じゃんってなりそうなのに、こう、ものの見事に、ジオンのザンジバルとかですね、そういうものが、マゼラン、サラミスもですね、その、ものの見事なんですね、デザインの良さが。船だけでこれですからね。で、まあ他にもいろんな、まあモビルスーツ、モビルアーマー等々を、まあなんでしょうね、びっくりドッキリメカの、高等無形さを持ちつつも、バランスがいいっていうのが恐ろしくて、ビグロとかすごいですよ。あれって、まあ顔に手ついてっていう、なんかびっくりドッキリメーカーでヤッターマンの敵みたいなね、匂いを、それまでの日本ロボットアニメの、それ、匂いをちゃんと称えつつ、継承しつつ、すごく理にかなった、まあ、合理的な形にもなっており、だからね、それってね、大雑把なデザインと、その細かい部分のデザインが、せめぎ合った時にいいデザインになるなと思うんですよね。大雑把なところはなんかね、妖怪をデザインするみたいなね、乱雑さというかね、思い切りの良さ。でも、細かいところはなんかねじくぎ一本のね、リベット止めの点々一つ書くか書かないか でも印象が変わってくるんですよね。で、もう、ガンダムに準ずるデザインというと、フォールアウトにもいっぱい出てくるし、今日はフォールアウトの話目いっぱいしますけど、パワーアーマーとかね、まあ、明らかにガンダムとかジオンのモビルスーツを意識して作られたようなデザインだったりすると、あとストゥームトルーパーっていうスターウォーズの兵隊ですよね。で、ああいうデザインもね、もうほんと紙一重で、ストゥームトルーパーもザクもリックドもそうですね。最初の初期デザインってかっこよくないんですよ。だけど、ちゃんと今ので、まあ、最終デザインの要素はある。で、それが、じわじわとかっこよくなっていくんですよね。そして、まあ、作品が始まるまでには、かっこいいものに落ち着く。で、ここにはプロのデザイナーたちのブラッシュアップという作業が、まあ、あって、ほんのちょっとの何か、付属物みたいな、耳当てみたいな一個つけるかつけないかでも、なんか、弱そうっていうのが、いや、強そうに変わるっていうようなね。で、 でも素人はね、なんか角をいっぱいつけてしまったりとかね、まあ、後のネオジオンモビルスーツみたいなね、その、ゴテゴテとさせてしまう、まあ、足し算をしてしまうっていうのが、その、素人の悲しさで、なんかいろいろつければ、デザインは新デザインになるけど、もうすごくかっこ悪くなるのね。で、それが、かっこよくなり、かつ、ゴテゴテしないっていうのは、もう神業のレベルなんだけど、本当に、小さなモジュールみたいな、なんか小さな本当にネジ穴みたいなのを1個つけるかつけないかみたいな話なんだよね。なんかパーティーションラインみたいな筋を1本書くか書かないかみたいな。ほんとそうなのよね。だから、ガンダムの顔でもね、あれが人の顔でしてるじゃんって、それでちゃんと兵器として見れるのかよって僕らは見れるわけですけれども、あれもまあマジンガー Z を通ってそのいかにして人の顔をしながらもちゃんとロボットに見えちゃんと兵器に見えるかっていうデザインをもう徹底的にやってきたわけですよね。かと思うとジムみたいにそれすらも否定してガラス窓みたいなやり方もあるし、もう本当にすごいんだよね。で、まあそれらにリスペクトがあるから、まあね、ガンダムのゲームつって、まあ、やってきたのを、そのリスペクト部分がもう著作権そのものになってるから、リスペクト部分を削るしかないんだよ。で、削って自分のオリジナルデザインで上書きすれば、まあ、販売できるものになる。で、それは頑張ったんだけど、全箇所になるわけだよね。で、ドット絵だけじゃないじゃん。で、本当に音楽もそうだし、そして、名称とかをね、違うのにするのが地味に効いてきて、例えばジーク・ジオンってジオンね、ジオン広告のジオンっていう国名をね、変えなきゃいけないでしょ。でさ、ジオンに似た国名なんてシオンとかさ、ゼオンとかさ、ズオンとかさ、まあ、なんぼでも考えられるけど、それじゃあさ、十分訴えられるレベルだと思うのよ。だからさ、もうちょっと違うさ、なんか、アンコとかさ、僕は兵庫にしてみたんだけど、兵庫県の兵庫にしてみたんだけど、兵庫県国でいいなと思って進めたら、やっぱどっかでさ、ジークジオンって決め台詞出てくるんだよね。その時に、ジーク兵庫にした時のがっかり感がやっぱ半端なくて、じゃあジークゼオンとか、ジークシオンだったら、それが大丈夫なのかって言うと、そうじゃないよね。ジオンがシオンになる、あの点々がなくなるだけでさ、ものすごく、しょんぼりするでしょ？で、ジオンがゼオンとかになるだけでさ、だんだんさ、イオン感が出てくるっていうかさ、岡田議員感が出てくるっていうかさ、なんか違うんだっていうね、がっかり感が出てくるっていうか、すげえパチモン臭くなる。まあ、もともとパチモンだからさ、それやってることそのものがパチモン作りだから、まあ、ガンガルになるわけだ。で、ガンダムっていう名前もね、いろいろ考えてジーダムにしたんだけど、まあ、いろいろやってもさ、全部の名前がちょっとずつ違うっていう世界がさ、あって、まあそれは中心蔵みたいになってんだけども、なんかね、まあ、どうしてもそれを世に出さなきゃいけないっていうね、命がけでもね、これを世に出さなきゃいけないっていう使命感があればやるよ、それでも。でも、まあそもそも、そういう予定ではなかったものを途中から軌道変更して、やっぱり売ってみましょうか、みたいなノリで、まあ、やり始めたことなので、本当にね、何か自分の中にね、もう、もやもやがひどくて、でその一週間でちょうど大晦日にもう終わったんだよね、それは。出来上がったんだけど、じゃあもう、新年早々にこれ販売に回すかと思ったんだけど、すごくぐったりと疲れてしまって、これは危ないやつだと思ったんですよね。で、まあ、いろいろ考えた結果、初心に戻ってですね、そもそもこの苦しみというのを味わう必要ないと。だって最初から、そういうことではなく、もう著作権をフルに無視して、自分のためだけにゲーム作りは誰にもギャーギャー言われないでしょって。で、それで YouTube で見せるとこまでならセーフだったら、もうそれで十分じゃんっていうふうに思って作ってきたわけだから、まあ、それに戻そうということですね。となると、販売に回すための、あれやこれやを一気にしなくてよくなったんですよ。これがノートにも書き出したんですけど、結構膨大なもので、まあ、なんだかんだ言ってもですね、著作権丸め版を、 まあ、販売に回すためにはね、例えば、DL サイトとかファンザの、その、まあ、販売ページっていうのを作って申請を通さないといけないんですね。で、この作業には、時間はそんなにはかからないんですけど、結構マナーという、まあ、精神力を食います。結構ね、審査にパスポートでね、なんかあそこ通るとこみたいなね、ちょっと緊張感がやっぱいつでもあるんですね。それから、まあ、多くの人が、Steam っていう有名なゲームサイトで売ってくれって、それだったら買うからっていう人多いと思うんだけど、これはもうアメリカの企業でいろいろややこしい上に審査は1ヶ月かかると言われ、まあ僕はやったことはないんですけど、ゲーム1本、まあ売り出すために3万円最初に供託金みたいに渡さないといけない。管理費を渡さないといけない。で、しかも売れたゲームは 30% のまああれがマージン取られる。で、まあ DL サイトとかはもう 50% 取られるんで、まあ奴隷みたいな僕らひどい目に遭ってますけれども、いずれにしてもですね、まあ、もう、スチームは、はいを潰れてほしいってぐらいで、まあ、そのアメリカの、まあ、プラットフォームなんで、ポリコレ的なものもギャーギャーうるさい上に、やるとなったら強権的で、問答無用で全部バンするみたいなこともよくやるのですよね。もう圧倒的にそのプラットフォーム側が強いから、それをね、平気で権力を振るってくるんですよね。これがアメリカ人です。なので、やっぱね、これはまあゲームをね、やる人にはね、関係ないことかもしれないんだけど、作る側にはあるあるで、本当にもう、スチームなんかで売りたくないっていうか、元を取れない人がほとんどっていう世界になるわけですね。でもやっぱりどうせならね、こう、広い、有名な市場で、店を出したいっていうのは人情だというのはわかるんですけれども、それで、なおかつ元が取れない。人通りの多いところにブースを出してるのに本が売れないみたいな体験って、へこむじゃないですか。やはり、自分で自分が嫌になるじゃないですか。なので、まあそういうようなことも含めて、まあスチームはないなという感じです。だったらば、じゃあ DL サイトのファンザーでエロくもないゲームを売るっていうのは、もうほとんど何もしないのと同じぐらいなんですが、しかしやっぱり1つでも2つでも10個でも売れてくれればですね、まあ、お金になるというよりはね、やっぱ責任が生じてきますよね。で、まあ、もちろん裁判に訴えられる可能性も出てくるわけで、いろいろ著作権丸めをしても、結局これはガンダムじゃないか。誰がどう考えてもガンダムってわかるよみたいに言われればその通りなんですよね。ガンダムファンゲームから始まってるんだから。で、その、なんか日本人の中に国民的アニメである機動戦士ガンダムの世界観はいくら脱法的行為をやったところで多くの人にガンダムとわかるのだから、それとわかるのだから有罪であるみたいな、とんでもない判決を食らう可能性がある。で、これは、知的所有権とかその著作権に関する法律の判例を、まあ、読めば読むほどわからないというか、なんというか、白と出るときと黒と出るときの両方あるんですね、判例が。で、それを詳しく調べると、ほとんど裁判官の、裁判長とか裁判官の、もう、なんていうんですかね、あれですね、感想でしょって感じなんです。しょうがないですよね。結局最終的に、裁判官さんたちも、まあ頭抱えてると思うんですよ。こんなもんなって、結局もう、なんとなくでしか判定できへんやないか、ボケがって思ってると思いますね。で、その、裁判官裁判とかは殺人事件とかでないとならないから、みんなの感覚を反映させようっていうとこになってないわけですね、こういう裁判は。なので、じゃあ結局、任天堂も、まあそういう裁判にいつも勝つんですけども、大企業で、まあ、すごい凄腕弁護士を何人も雇って、で、まあ、長期戦の覚悟で裁判に訴えれる人たちを相手に、素人の我々が、立ち向かうというのは絶望的というようなことがあって、いや、そういうことしたいために生きてきたんじゃないし、第一、ガンダムが好きなの、なんでガンダムを作った人たちとか権利者にそんなにキレられないといけないのっていうようなことがあるので、まあ本当に訴えられたくはないんですよね、やっぱり。で、まあそういうようなこともあるので、もう、販売をやめると、まあ、一週間は少なくとも、浮いたし、 下手すれば1ヶ月いたかもしれない。というのは販売してからやっぱりバグが見つかったら直さないといけないですね。でそのなんかバグで進行不能になったとかコメントが入ったらすぐ直しましたって言って直さないといけない。でそういうようなこともあって、やっぱりそのまああれぐらいの中規模なゲームになると徹底的に探せばまだなんていうかバグあるかもしれませんね。そのメインストーリーを素直にやればまあ安全なのは確かめてるけれども、脇道にそれてあれやこれややった時に止まるっていうことがもしかしたらあるかもしれないので、それを全部チェックしようと思うと、まずチェックすることで僕はテストプレイをまあ10人分ぐらいのテストプレイを少なくともやるとなると、これだけでまあ1週間以上10日とかかかりそうですね。でもっとかかるかな。でまあそういうことなので、あの完璧なバグの完璧にないものをまあ中規模以上のゲームで世に出すのはまあ結構難しいよねっていうようなことがあるので、まあそう考えると、そのもう販売ねしないって決めれば、あの YouTube でみんなに見せれる範囲だけ綺麗に整ってればいいんで、細かいところまで全部バグ直すっていうのとはかなり難易度が変わってきます。なのでまあここで打ち止めにするってことですよね。そうすると1ヶ月は浮いてくるだろうっていうのは、ゲームクリエイターってやっぱり時間との戦いの職業でして、有名な桜井正信さんですかね、あの方は家で自転車を漕ぐマシンに乗りながら、ゲームをやるんですよね。そして、まあ、他人の作ったゲームを、まあ、やるっていう勉強のためにやってる時は運動も同時にしてるんです。そしておそらく家から全く出ない方だと思うんです。あの人はワーキングジャンキーというか仕事人間な、昭和のもう60とかだと思うんですけど、あの方がいろいろ話を聞いてると、ま、よく嘘もつかれるんですが、それを見抜いていくと、おそらく旅行とかそういうことを全部 やめて、人付き合いもほぼやってないんだろうなと。で全部家にいてゲーム作りに全部の時間をぶっ破しているっていう感じだなと思う。だから家から出ないからほぼ引きこもりみたいな状態だから、あの方がね若く見えるんですよね。老けないんですよね。で、まあからくりですよそれが。で、まあ僕が言いたいことは、桜井先生でさえですね、とにかく時間をとにかく大事にしていると。でそれはゲーム作りが、まあ、残念ながらどうやっても時間かかる職業なんだっていうことですね。甘く見たら、まあ、その10倍ぐらい時間かかるよっていうのがゲーム作りなんだと。素人がどうしてもそこの侮りが取れなくて、じゃあこれぐらいのドラクエぐらいのゲーム作るかって言ってと、まあ、かかって一生できないデータになるっていうことは多々あるっていうのは、もうほとんど全部私にも、もう多々あるんですけども、侮りがあるんですよ。これぐらいだったらまあ一週間でできるだろうみたいな侮りがいつも裏切られるんですよね。なのでまあその経験が積まれてくると、いやーもうゲームはもう時間どうしてもかかるときはかかるぞと。でそのためには日常生活から無駄な時間全部省くぐらいのまあ気合がいるぞということですよね。でそうなると、今日私が言った正月英断っていうのは、そのまあ、しりきれトンボじゃないんですけど、完全に世の中にリリースするとこまでやらなかったわけですけど、やらないことで時間が生まれるんですね。で、この時間があるとないとで大違いっていうことを今から話します。私今日正月2日なんですけども、まあ、あえて仕事をしておりません。実は最後残った仕事は、皆さんに、僕の作ったガンダムのゲームそのまんまのやつですね、著作権アウトな方を、YouTube でちゃんとノーカットで撮って、それをアップすると。で、さすがに全部で10時間ぐらいのアップしませんので、まあ、ステージ1ごとぐらいに切って、おそらく1時間弱で、もっと短いかな。だからステージ2個分ぐらい入るかもしれないですね。まあ、30分とか1時間動画を、ステージが全部で9ありますので、まあ、エンディングまで、全部、僕の声なしで撮ってね。で、まあ、目で見てプレイしていただけるような、まあ、そういうような動画を撮ろうと、そしてアップしようと、まあ、思ってまして、でこれが、大体、最後に残ったこのガンダムのゲームの仕事として、うん、まあ、1週間ぐらいかかる仕事ですよね。なので、 言うても最後に残ったのはそれがあるんです。でもそれを、今日やろうかなと思う、始めようかなと思ったんですけど、やらないことにしました。というのは、正月3日までは仕事をせんとこうと、まあ団長の思いでせんとこうと思っております。というのも、なんていうんですかね、ゲームクリエイターは、まあ、ある意味、土日とかいうものに縛られません。で、世間の人が休んでるとか連休とか、もうそういうのは全然、逆に家でゲームをひたすら作るし、夏暑い時とか冬寒い時とか、もうほとんど家でゲーム作っときゃいいわけなんですよね。なので逆に休日とかそういう、まあ、リラックスタイムを意図的に作る、まあ、職業になります。もう全部休まない人っていうのは多分これは愚かでしょうね。やっぱどんどん煮詰まっていくから、やっぱり休み休憩息抜き、こういうのは絶対必要だろうということを考えると、もう一日の間でもね、まあ昼に散歩に行くとかね、そういうような時間をマネジメントするとしても、まあ正月3日ね、頑張って休むことにしました。で、この頑張って休んでる間にすることはもう決まってるんですよ。それは、ホールアウトニューベガスを、またやるということです。で、ドラマ版ホールアウトっていうのを Amazon プライムでシーズン2が12月ぐらいから始まりまして、で、第3話まで、だからシーズン2の第3話がこれ、大晦日にリリースされて、まあ週1ぐらいでリリースされるんですけど、それにマコーレ・カルキンが出てくる。マコーレ・カルキンが、ローマ帝国の軍人みたいな格好で出てくるんですね、フォールアウトに。これが何とも言えない好きなキャラクターで、マコーレ・カルキンが年取って、ナチスの将校みたいになって、しかもローマ帝国の軍服を着て、もうたまんないっていうのがあって、なんなのこの漫画みたいな顔で、スネオがね、甲冑着て出てきたみたいなね、なんとも言えない、かっこいいし、面白いしっていうのがあって、で、まあ、そいつが出てなくても、ホールアウトのね、まあ、ドラマはすごい楽しみにしていたと。で、だからってわけじゃないんだけど、ホールアウトのニューベガスって、棚上げずっとなってたんですよね。というのは、僕はホールアウト3、ホールアウトの4が特に好きで、これの作者のトッド・ハワードという人をかなり尊敬しております。しかし、フォールアウト詳しい方にはもう基礎教養なんですけども、フォールアウトって1、2が、2D の、まあ、なんかパソコンゲームかなんかで、地味なゲームなんですよね。で、それを、3D で3にリバイバルしようぜって言ったのは、ベゼスタという今の、まあ、会社で、これ大ヒットするわけなんです。で、トッド・ハワードがやったわけなんですけども、違う会社なんですね。だから、ワン・ツーを作ったとこと。ワン・ツーがオブリビオンだと思います。オブリビオンっていうとこ作って、で、スリーがベゼスタっていうとこ作って、フォーもベゼスタのトッド・ハワードが引き続き作ったと。で、ニューベガスはこの3と4の間に 3.5 のようにして出た、まあ、スピンオフ作品というか、バツナギ作品で、これもヒットしてるんですけれども、このニューベガスがなんと1と2を作ったオブリビオンが作ってるんですよね。はい。で、この、いわゆる両者の間には、まあ、友情関係があるかのように見えてライバル関係しかないというぐらい、かなり、まあ、馬が合わないというか、反りが合わないところがあるようでして、そもそもは、もう、いわゆる原作者であるところのオブリビオンと、リメイカーであるところの、まあ、ベゼスタ。で、ベゼスタがいなければあんなヒット作になってないんだけども、っていう、まあ、大人のよくある話ですよね。で、そんな中、コアなファンは、みんなオブリビオンファンが多いんですよ。で、僕は、でも、そんなことを知らないピュアなファンだったんで、3から入って4をやって、わぁ、トッド・ハワード最高って思ってたら、なんかトッドなんて目じゃねえぜっていう、いわゆるシーザーリージョンみたいな連中が結構いると。で、これがですね、ドラマ版フォールアウトを見てもなお、これなんかトッド・ハワード軽んじられていないかみたいな、なんか、特にあれを見るとね、 スタッフロールみたいなのを見ると、トッド・ハワードってでかく出なくって、なんかニューベガスのスタッフだかな。それで、実際にシーズン2はニューベガスの、ラスベガスに来ちゃってるんですよね。なので、もう完全に、これドラマ版フォールアウトはね、ニューベガス派の、仕業という感じなんですね。で、そんなにいいのか、ニューベガスはと、オブリビオンは、という気持ちがあって、で、前もやったんですけど、やっぱ、これが偉いもんでね、素人目にはね、フォールアウト3、ニューベガス、そして4っていう、まあ、続きも、そしてフォールアウト76などあるんですけれども、まあ、一つの世界観で同じ、会社のゲームっていう風に見えますよね。ところが、よく見ると、結構違うよなーっていう感じなんです。で、これがね、ほんとバイオハザードシリーズとかにもあるかもしれませんが、作家性って、一人の作家の中にも出るみたいで、フォールアウト3と4はトッド・ハワードなんですね、僕の尊敬する。ところが、3と4でもかなり違うんですよ、雰囲気が。で、なんだろうなと思うんだけど、この雰囲気っていうのは結構重要で、フォールアウトとかやっぱり 3D のいいゲームっていうのはね、もう雰囲気こそ命みたいなとこがあって、そのちょっとした加減、手加減の違いみたいなのは全然ゲームというか体験が変わってくるというような感じがあるんですね。で、今言ってること全部僕はゲームクリエイターの目線で今語っていて、それまではただの素人としてプレイしてたんですけども、今はクリエイターとして、まあ、盗めるとか盗もうというような感じで、プレイしているという話です。で、そのニューベガスの方は、まあ、詳しい人には、釈迦に説法になるんですけども、何がそんなに評価が高いか、そして、その、いわゆるオブリビオン派は、なぜそんなに、4とか3をクソだみたいに言うのか、という点を、まあ、言いますと、要は自由度の違いということになって、ニューベガスは、その全ての、まあ、住民というか NPC をですね、殺害できるわけです。しかも、ハードコアモードでやると、まあ、そのコンパニオンまで死ぬわけなんですね。死ぬ可能性が出てくるわけです。自分の乗った流れ玉とかで死にますからね。で、大丈夫なのっていう話ですね。そんな、重要人物が死んだら、ゲームが破綻しそうじゃないですか。で、それが破綻しないから、ニューベガスはすごいんだ、神ゲーなんだ、という理論で、なるほどなと思うところです。で、一方、3や4は、絶対に殺せないキャラクターが多数出てくるわけですね。で、3の方はまだ結構殺せたように思うんですけど、4になると、いわゆる街の住人とか、ストーリー上重要な名前のついたキャラクターのなどは、ほとんどすべて不死身みたいになっておりまして、でもちろん、コンパニオンなんかも不死身なので、まあ、その世界観は核戦争後の殺伐とした世界なのに、まあ、いわば超ぬるゲーなわけですよ。で、そんなんでいいわけねえだろうというのが一つと、その、会話選択肢の不自由度っていうのをよく言われていて、フォールアウト4なんか特にまあ顕著なんですけども、その、はいかいいえの選択肢でいいえを選んだ場合、ずっともう一回聞いてくるやつありますね。あれは選択肢があるようでないわけじゃないですか。だけど、フォールアウト4は選択肢が4つ出てくるんですけれども、まあ結局この4つを全部はいであるみたいによく言われたんですよね。4通りのイエスを言えるようになりましたってよくネットでも言われたわけなんですが、実際そういうところがあって、で、まあ、決定的なところでは、まあ、3つ4つのその勢力のどれに味方するかみたいな、その運命の決断をしてマルチエンディング、この機能は備えてはいるんですけれども、その、もっと卑近なところでの、まあ、選択肢の、まあ、変化みたいなのは、いや、全くないわけではないんだがな。うん、ないわけではないんだが、自由に、まあ、やろうと思えばやれんことはないんだが、まあ、なんか絶対起こることも多いっていうような感じなんですね。つまり、 トッド・ハワードはどちらかというとドラクエ型というかファイナルファンタジー型でストーリードリブン寄りの、まあ、フォールアウトを作ってしまっているわけなんです。でニューベガスはそれが、まあ、アンチなんでしょうね。もうそうじゃなくてもういわゆるシミュレーションゲームみたいに作ろうとしているわけなんですね。だから例えば主人公もボルトスーツを着ているあのイメージがあるんですけども、トットの作る主人ゲームの主人公3と4はあのボルトの住人なわけですね。地下で暮らしていた人がなんか冷凍睡眠から目覚めてみたいな、そのいわゆる、出身地はエリートみたいに決まってるわけです。ところがこのニューベガスだとまあ、名もなき誰かで始まって、でボルトスーツはなんかあのくれるんですけれども、ボルトの住人とかボルトスタートではないんですよね。そこは結構重要で、まあ、その3も4もそうですよね。あの、ボルトから出てそのボルトの中の管理社会ですよね。あの綺麗な生活から外へ出たら北斗の剣だったっていうあのその衝撃っていうのをすごく冒頭の重要な山場として持ってくるんですけども、あのニューベガスの方はそれがないんですよね。でここにねやっぱかなりの思想性の違いはやっぱ出て面白いなと思うところで、その映画的というか衝撃的にもう世界観にねあの没入させるパワーはトッド・ハワードの方式の方があると思うんです。うん。だけれどもその後ゲームをやっていった時になんかそのヒリヒリするようなサバイバル感みたいなものっていうのがニューベガスの方にはあるんだよなということをやっぱり再認識して、で、まあ、またリプレイを始めたんですね。これ前途中で飽きちゃったのは3,4に比べるとその 3.5 たるニューベガスはねなんかね花がないというかね、絵もいまい、絵もね、なんか薄汚いというかね、これ砂漠の街のね、まあラスベガス周辺が舞台で、まあ殺風景だし、綺麗な風景はまずないし、なんか、アメリカの最もなんか裏寂しい、我々は、まあ東洋人、日本人からすると、なんか風光明媚みたいなものが何一つないみたいなんで、まあそれがちょっと嫌気になっちゃったんだけど、まあ一回それ置いといて、その本格的にぜなんかもう荒涼とした世界をほっつき回るゲームって、でもいいかもしれへんなってゲームクリエイターなんて今思って、ニューベガスをやってまだ、あの、丸一日やって、二日目か三日目ぐらいなんですけどね、今日が。で、あのね、うん。いいよやっぱり、あのねハードコアモードで思い切ってやったらめっちゃ面白いな。でもねハードコアモードってフォールアウト4にもあったし、いろいろモッドを入れてやってみたんよ、フォールアウト4とでも。でもね意外と面白いと思えんかって、ね、つまりハードコアモードって喉の渇きとか空腹感とか睡眠不足とかあって、そのゲージが溜まっていったら、まあ病気になったり能力が落ちたり死んだりすると。だから途中で飯を作って食ったり水を飲んだり、まあ、あの放射能を溜まっていったり、あのいろいろ嫌なことあるよねって。で、あの、あと睡眠もねただセーブするだけじゃなくてちゃんとあのまとまった時間寝なさいよみたいなことを気にしながらやるゲームってヒリヒリしていいよねって思っていたんですけど、いざフォールアウト4でモッドとかまあいろいろやった時には、まあ、ただ手間が増えるだ、ただめんどくさいだけっていう作業感しかなくて、別にこんなんだったらもうなくてもいいやって思ったんですよね。まあ確かになくてもいいんですけど、今ニューベガスでやってて面白いのが本当にあれバランスがいいんでしょうね、そこの、うん、あのモッドとか入れられないんで、Xbox シリーズ S でやってて、これは Xbox360 のなんかあのなんていうのバーチャルコンソール的にやれるんですよ。で、元々あの ネットで購入してたやつなのでね、でダウンロードコンテンツもこのほど入れてやってみたんですけど、であのダウンロードコンテンツ入れたらバランス崩れてダメですね。でやっぱバランスはすごくやっぱ重要ですね。でその喉が渇くだの、腹が減るだので、あの眠くなるだのがあって、かつなんていうんですかね、荷物ですよね。で荷物の重量制限があるとかいうようなこと、これらは全部めんどくさいだけと思ってきたけども、意外とニューベガスをすると楽しいんですよ、そのやりくりが。でなんかスタート地点の村だけその綺麗な水がなんぼでも飲めるっていう特典があって、で旅をしていくとそういうのがないと。でその綺麗な水を水筒に入れて持ち歩きは良さそうなもんなんですけど、それができないシステムになってて、僕は小1時間できる方法を探したらできないんだという。で結局でもできなくていいんですよね。遠くを旅するとその辺の水を飲みたくても放射能だらけだから飲めない、水道をひねっても放射能の水だから飲めない、まあ飲めるけど飲みたくないっていう中で、その綺麗な水の確保法っていうのはもう結局たまに店で売ってるのをもう絶対買うとか、敵が持ってたりするとかいうことで、こうペットボトルの水みたいな、イロハスみたいなのをねもうゲットして持っとくっていう、で大事に飲む。それから水ほどではないけども喉の渇きはちょっと癒えるものとしてサボテンの実とかがあって、砂漠にいっぱいサボテンが生えてて、で食べれるようなのを見っけるとこうつまんで取っていってね、でそれを食べると空腹感と、まあ、喉の渇きは同時に癒えるみたいなのがあって、そういうのをパクパク食いながらまあ、進めていくとか、そういう手があるんですけど、なかなか楽しくてですね。であとハードコアモードだと手足が怪我した時治すのがもうドクターバッグっていう高価な品でないと治らないとか、スティムパックっていう有名な、まあ、薬草みたいなものはほとんど役に立たなくなってますね。怪我とか治せない、うん、でだからなるたけ怪我しないようにやるみたいな感じですね。でただそのドクターバッグっていうね頼りになる、まあ、怪我を治すキットみたいなのも大事に持ってたりして、でその代わりそのもういらないものは徹底的に持たないで歩くみたいな感じですよね。あとこれもニューベガスでね好評なニコイチリペアシステムですよね。なんか敵の落とす武器とか全部拾えるフォールアウトシリーズですけども、ニューベガスではそのいわゆる品質度があってね、品質が下がっちゃうと鉄砲の威力が落ちる、でそのガラクタみたいな武器をみんな使っているっていう世界で、そのプレイヤーはスキルもあるけれども、この拾った武器を、まあ、合体させて少しマシな状態にできる、でそれを10個ぐらい合体させると新品同様になるみたいになっとって、でまた使うとどんどんねもうみるみる悪くなる、でまたなんか拾った武器と合わせるみたいな悪魔合体みたいなのを繰り返すんですけども、なんていうのかな、それすごくいいシステムで、まあ、いわゆる荷物だらけになる問題を解決する率以上にもなるし、そのスキルをいわゆるリペアスキルっていうスキルポイントを割り振る意味もすごく大きくなるし、まあ、どうせならそういうその使う武器を限定して身軽にプレイしようと思うんだけど、結構いろんな武器が敵が落とすんで、あれも欲しいこれも欲しいって拾ってる間に結構こう悩ましい荷物だらけになるっていう問題もやはりある。でそういう絶妙なバランスがですね取れてるんですよね、ニューベガスで。やっぱこれはすごいと思いましたね、純粋にすごい。ゲームクリエーションする上ではちょっと頭抱えるぐらいバランス調整めんどくさそうだなと思うし、まあアメリカ人とかヨーロッパ人が作るゲームでそういうバランスがちゃんとよくなってる。それからフォールアウトとかからだと思うんだよね、フォールアウト3ぐらいからだと思うんだけど、妖芸が突然ちゃんとしだしたんですよね。そのちゃんとしだしたっていうのは説明とかその いわゆる、まあ、ゲームバランスとかが、まあ、日本のゲームみたいに親切でも何でもなかったわけですよね、洋ゲの伝統として。でもそれは伝統だからもう説明なんかせんぞみたいな感じがずっとあった中、のフォールアウト3が、まあ、トッドが日本好きなのか、その日本のゲーム以上にちゃんと説明してくれたり、あの分かるようにやってくれたり、そのなんていうのかな、操作感とかが気持ちいいようによく考えられているわけですね。なのでまあ本当にフォールアウト偉大なゲームなんですけども、でね、でもニューベガスはね、その先ほど言いました自由度を担保しているわけなんですよね。まあ間違って誰か死んじゃったってなっても、なんとか話が続けられるように、なんか代理のやつを探してこいみたいなクエストができたり、なんかそういう風にしてなんか一件落着していくんですよ。でこれね、やっぱその 3D のゲームと 2D のゲームの違いこそあれ、私もその私の思想も今そっちに来ていて、そのやっぱり優れたゲームはシミュレーションゲームに近いものだと思っているんです。でこれは何度もラジオで同じこと言ってるか、まあ今日は言いませんけどね。でニューベガス今やるとだだっ広い割にはとにかく村町がシンプルですよね。フォールアウト3でも最初始まっていきなりメガトンっていう町がかなりの大都市なんですよね。でまあそこにまあ店も何軒もあるし、なんかずっとたむろしてられるわっていうぐらいのシティ感があるんですよね。で4に至ってはまあダイヤモンドシティ、グッドネイバーなど、なんかかなりの大都市がいくつもひしめいているぐらいのまあ感じですね。まあ舞台は、3がワシントン、でニューベガスが、ベガス、ラスベガス、そして4がボストンとなってますね。で76があれは北の方なのか、なんか森とか山とかすごい。76もね、あれはオンラインゲームなのでやらないんですけども、なんかアメリカのだからと場所が変わる、ロケーション変わるだけでやっぱ雰囲気変わりますもんね。だからそのフロリダとかキャリフォルニアとか、なんか西海岸の都市なんかはまだ出てきてないぐらいですけども、かなり都会でしょうし、それははたまたど田舎行くとど田舎の西部劇の世界みたいな感じで、アメリカっていう土俵だけでもすごい広いもんね。で、まあ、まだまだワクワクしますけども、でそんなそのニューベガスなんですけど、なんていうのかな、街とか村がものすごくシンプルで、最初のスタートの街に、武器屋みたいな雑貨屋ですね、雑貨屋とその隣にまあ酒場があって、実質これしかないみたいな、もう、あとはまあ、お医者さんの家が近くにあって、まあ、かなりそのスタート地点は、まあ、充実した街なんですよね、そのニューベガスの中では。で、じゃあ、次の街へ、まあ、進んでいくと、プリムっていうとかな。で、プリムっていうところは、じゃあ、もうちょっとスタート地点よりは賑やかなとこなのかなと思うと、全然で、もう、お店も宿屋も武器屋も防具屋もないんですよ。これがフォールアウト4ですかね。4には、武器屋と防具屋と雑貨屋と、そのジャンルごとに店が何軒もあるんですね。肉屋と、あと、まあ、病院、クリニックと、そしてなんかベースボール用品店とか、あと服屋とかですね。そういうのがバラエティ豊かにあるとまあ嬉しいんですけど、ただ店を順繰りに回るだけでも結構な手間暇時間かかりますよね。それがまあいらないのはすごい優秀なデザインだと思うわけ。だからその雑貨屋で武器も弾丸も防具も全部売ってるっていうわけよ。で、これがね、結局、増やしゃいいじゃんとか思うじゃん。で武器屋と防具屋も分ければ2軒になって賑やかになっていいじゃんとか、 ね、思うよね。でこれクリエイターの思想が結構重要になってくるところで、これ結局まあドラクエでもね、武器の店だ防具の店だって分かれ出したパターンもあれば、ここは武器と防具の店だって言って一軒になってる場合もある。でなんならもう全部の店だみたいに、あの薬草とかも全部そこで売ってるっていうこともできないことはない。でこの時にまあどれぐらい分けてどれぐらい分けないかっていうのが、まあデザインまあ思想になってくるんですけど、やっぱりそのドラクエ世界だったら、まあ武器防具屋とそのまあ道具屋分けといてほしいとかね、まああるかもしれませんね、確かに。だけどこれがね、ニューベガスとかってすごく少ないんですよ。でちょっとそのまあ賑やかなところに来たかな、ようやく町らしい町に来たかなと思っても、もうお店は一軒しかないみたいなのは当たり前ですし、あの、存外、もう、その NPC ですね。村とかに、大体その、まあ、喋るキャラクターね。まあ、もう、ただのモブじゃなくて、一応喋ってくれるようなキャラクターが、その、何人いるかっていう考えると、本当ね、ニューベガス偉いなと思うのは、あの、初期ドラクエの村ぐらい少ないんですよ、NPC が。初期ドラクエの村とか、まあ、ドラクエ1、2、3とかの、まあ、街に入ると、NPC って10人もいないと思うんですよね。で、それぞれ話聞くのもめんどくさいし、大して関係ないこと言うやつがいくらいてもしょうがないんで。なので、利便性を考えると、まあ、そのお店の人間だけで、まあ、5人ぐらいいるとして、じゃあそれ以外の街の人って言って、なんかそれなりにヒントメッセージみたいな言う人、で、5人ぐらいで、全部で10人もいりゃ十分でしょ、町とか村とかって。で、これが妙にうようよいてもしょうがないんですけど、なんかリアルっぽくしようと思って、なんかどんどん増え出すんですよね。だけど、その、増えるのが結構やばくって、あ、作るの大変ですけどね、その、僕はそのシンプルなの方がいいなと思っていて、で、まあ、なぜシンプルな方がいいのかというと、先ほどから言ってる自由度の担保のためにも、あの、店の人が用件いると、例えば、なんか、誰か死んだ。で、じゃあ誰か死んだけど誰か生きてるみたいなことで、その、どういう風に帳尻を合わせていったらいいんだろうみたいなことがありますよね。で、あの、結局、人数が少なければ、その、話が分岐しちゃうみたいな時にも、まあ、裁きが容易ですよね。なので、もう、ニューベガスは、多分結構自由度の担保大変だと思うんですよね。あの、ストーリー分岐みたいになっちゃうとか、どうしても増えるんで、結構苦労はされてったと思うんですけど、やっぱその NPC とかの人数をもう極力少なくしてでも、あの、自由に、やりたいことがやれるゲームっていうのを相当模索して作っとるな、というのは、感じますね。だからあれは RPG スクールとかで 2D でもああいうのはかなりいい線までいける。 3D でなければ無理ってことは多分ないなとか思いながらやってるんですけどね。で、あの僕フォールアウト4をずっと好きでやってきて、で今でも好きですけど、あのフォールアウト4にすごく好きな場所があるんですよ。皆さんもあると思うんですけど、僕はまあ、真っ先に思い浮かぶのは、その、今回思い浮かんだのが、あの、トルーディの店っていう、あの、ね、思い出してます?あの、スターライトドライブインとかでかい、あの、駐車場兼映画館みたいなのの跡地のね、近くに、あの、道沿いに、何ですか、ハンバーガーショップみたいなのが、まあまあ、ファミレスのちっちゃいのみたいなのが残骸があって、でそこにおばちゃんとドラ息子みたいなのがまあ住んでいて、でそのおばちゃんトルディっていうまあなんか切符のいいおばちゃんばあさんがあのまあショットガン持って経営してるその雑貨屋があるんですね。でそこに借金を取りに来たあのまあ役の売人のギャングがいて、でそいつと口論になってて、で、説得して二人仲直りさせると、そこをおばちゃんと、その門前で、あの、役の場合にがずっと同じとこにいて、 薬を売ってくれる、だから2軒分の店になってるんです。でしかもそこを都市館カーラっていうこの、まあ、主人公たちが一番よくお世話になる行商人のおばちゃんもよくあのここで、一休みするので、場合によっては3人の商人がいるっていうすごいいいあのなんかバザールというかあのなんか位置なんですよね。なんだけどそれって村とか町とかいて人が大勢いる中に店がある系じゃなくて、もう何にもないとこ、その道端に一軒取り残されたようなファミレスみたいな、まあまあまあ、あのガンダムユニコーンでミネバザビが逃げていったらハイウェイ沿いにあのガルマザビの声のじいさんが経営するコーヒーショップがあったみたいな、ありましたよね。あのごっついステーキ食わしてくれるみたいな。で、あんな感じですよ。で、あれがね、めちゃくちゃ美しいなと思うんですよ。いろんな意味で。それは、なんていうのかな。まず、村とか町をごっついのを作らないでもいいんだって。だからドラクエで言うと必ず村とか町に入ってずかずかと。で、その中を歩いて、まあ、道具屋まで行く、武器屋まで行く。そう一手間がいりますが、これももうちょっと革命的に考えれば、例えば、村とか町じゃなくて、もう店一軒だけあるみたいな、フィールド上にね、フィールド上に店一軒あるみたいな、あの、それでもね、むしろいいかもしれないなと思う。あの、ドラクエだと、祠とかみたいな、なんかじいさんが一人で、あの、住んでる灯台みたいなのは、なんかずっかずかって入っても、なんか、めっちゃ小さいので人一人しかおらんやみたいなのありましたよね。あんなんでもいいと思うんですよ。あんなんでも結構、充実したお店とかやったら、かなりね、オアシス感が出るんですよね。で、そのトルーディの店って、品揃えもなかなかいいのもそうなんですけど、なんかね、なんかめっちゃくちゃ落ち着くんですよね。で、その落ち着く理由っていうのは、まあラジオがな、まああってな、ラジオが聞けるのもあるんだけど、流れてるっていうのもあるんだけど、その、トルーディっていうばあさんと、その、まあまあ、あの、最初のそのスピーチチャレンジで失敗したら片方、まあばあさん死んだりとか、あと役の場合に死んだりとか、どっちも死んだりするから、確かに、フォールアウト4も自由度はあるんですけれども、デメリットしかないから、まあ、両方活かしますよね。で、その貴重なトレーダーがたむろしてる場所っていうことで、まあ、そこを残しときますよね。そしたらさ、なんかね、なんだろうね、その、ありえないね、シュールなんだけど、その、一日先週のごとくというか、まあまあまあ、ずーっとなんか、同じ、時が流れている世界っていうか、そのおばちゃんもずーっとあの、カウンターをふきふきしてるし、あの、その、役の場合にもずーっと同じ場所に肩を持たせかけて立っているわけなんですよ。で、何事もなかったように、おお、来たなーとか言うんですよね。だけど、それおかしいんだけどおかしくないっていうか、3D になってるのに、おばちゃんとその息子、暮らしてるのに、飯も食わないし、夜も寝ないし、24時間営業なんです、そこ。で、24時間、どの時間に行っても、もう全く姿勢が変わらないんですよ、この二人とも。で、もう一人いるんですけど。で、4人の人物がそこにいるんですけど、常駐してるんですけど、全く、まあ夜ね、家に戻って寝るみたいな、それをしないんですよね。で、フォールアウト4は、大きな街とかに行くと、夜になると店の人が自宅へ帰って、店が閉まって自宅まで歩いて行って、全然自宅のベッドで寝てみたいなね。その一連のね、なんか生きてますせみたいな演出あるんですよ。だけど僕ね、これ一時期ああいう、なんか、龍が如くじゃないや、あれみたいなのってね、シェンムーみたいなのって流行りましたよね。そのちゃんと NPC も生活してるんだ、みたいなね。だけどね、僕ね、あれね、正直ね、いらないなって思い出したんですよね。3D のゲームでも。だから、中世ヨーロッパの、まあ、3D のゲームとかだったら、門番が、まあ、家で奥さんと寝てて、で、朝になったら支度して、で、その、城の門まで歩いて行って、門番をやって立って、日がな立って、 で、あの夕方になったら、あのくるってあの向き変えて酒場に歩いて行って直行して、で酒場で一時酒を飲んでるふりをして、でそれが夜も更けてきたら、まあ、店も閉まるという時間になったら、それで家に自宅に帰ってそのままベッドに直行して横になるみたいな、それを延々繰り返すみたいなことを やるゲームもあるわけですよ。でそれって一見、ああ街の人がまるで生活してるように見えるって見えるんだけど、全然そのストーキングするとこんなの何これ気持ち悪いっていう、逆に気持ち悪いわって感じなんですね。そのルーチンが全く変わらないルーチンを毎日毎日やるから気持ち悪いわけですよね。そんなことするよりはもう城の門番は門の前に24時間夜中でも立ってる方が僕はね、ゲーム的には美しいんじゃないかって最近思うようになってきたんですね。で現に門番に用があるっていう時に行ったら夜家に帰りましたよって言っていないとかね、王様に会いに行ったら王様だっていつもずっと玉座に座ってるわけじゃないわいなって言って、あの今お休みになっておるので朝来いみたいに言われるのってやっぱ相当めんどくさいですよね、その時間調整的なものも。で、あの NPC とかに正直動き回られると見つけるだけで相当大変ですよ。それは 3D であろうと 2D であろうと。で、あのバグの元にもなりますよね。なんでこのこういう人物今喋りかけないとクエスト進まないのに、どこ探してもいないのみたいなことはすごくあるわけですね。なのでなんかね、それとなく拭き掃除でもいいから、いつも同じ場所で何か仕草をやっといてくれて、話しかけたらおおって何事もなくあの反応する。でこれでいいんだよね。で、あのお店の人っていうのはこれでいいんだよ本当に。でその街を歩いてるような、そのいわゆる賑やかしのモブっていうのは、あの喋りかけてもあとかこんにちはぐらいしか言わない、あんなのはさ、それこそいらなくないか、それこそいらないよな。幽霊みたいに気味悪いじゃんあんなの。あの急に湧いてきてさ、なんか歩いてるような感じでさ、で夜になったら家に帰ってるふりだけしてっていうのはね、なんもないあの NPC みたいな、いらねえんだよって思うわけですね。でそうするとなんかさ、町とか村に入ったのさ、人が3人しかいないとかってさ、なんか病伝染病でもあったのかっていうような気に、まあ、一見なりそうなんだけど、意外とゲームにおいてはあのそこは脳内補完するのかなと思うんですよね。江戸時代とかじゃあ村に入りましたって村人って100人ぐらいいるだろうって思うんだけど、実際に100人どころか10人でも村人が農作業していたら、これとりあえず全員に声かけなきゃなんか大事なこと言うかもしれないしなって言って、もうそれだけ時間食うんですよね。だからその田んぼがあって稲穂が実ってんのに村人が3人しかいないとおかしいじゃんとか思いそうだけど、意外と思わないから、誰かが象徴的になんかあの稲刈りをしている人がいて、それは一人なんだけど、まあ何十人分も象徴しているみたいなことでね、脳内補完されていくんですよね。まあ、とにかくそのフォールアウト4のトルーディの店っていうのが僕ね、なんていうのかな、ランドマーク的な景色としても好きだし、あのゲームクリエーション的なシンプルさとしても好きだし、それでかつあれトルーディも殺せる、あの役の場合にも殺せる、両方とも死なすこともあるっていう、その自由度も担保されてるんですよね。かつあそこの売人ね、あのまあ、道端にあるコンビニみたいなね、店がね、その全体のストーリーに不可欠ではないっていうことですね。スタンドアローンで皆殺しにしても別にメインストーリー大丈夫だから、まあお前の好きにすればいいよっていう状態に置かれている。でこれが美しいなと思うんです。あの他の町とかに行くと、その町が重要だから例えば皆殺しをやろうと思うと、なんか村の人、町の人たち全員不死身で全部撃ってきてこっちが殺されると、でなんでこいつはこんな強いんだっていうぐらい強かったり死ななかったりするわけですよね。でそれはストーリーが進行しなくなるから、もうバグになっちゃうから、お前おかしなことするなやっていうことで殺せないっていうことになるわけなんですけど、もうその時点で何をやってるんだと、その ゲームじゃないじゃん、これは映画じゃんって話なんですね。ストーリードリューン型の、まあ、映画じゃんっていうね話に、まあ、なってしまうわけですね。ちなみにドラマフォールアウトは素晴らしいんですけれども、ただドラマなのでゲームではないっていう、その最悪の弱点を持っています。つまり自由度はゼロなんですね、ドラマって見るしかないから。でフォールアウトっていうテレビドラマはそれでも面白いんですけど、やはり努力工夫をしてるなっていうところがあって、そのまあドラマで自由度は担保できないけど、なんかね、そのフォールアウトっていうゲームをやった、まあ、何億人のプレイヤーたちのですね、その、まあ、いくつかの典型的なパターンを抽出して、そういう、その、主人公は、まあ、ボルト出身の女の子です。だけど、その、相棒になる元ハリウッドスターの、なんか、凄腕ガンマンのグールのおっさんとか、あとなんか主人公の弟でボルトに、まあ、残されるんだけど、コンピューターオタクなとこを生かして、なんか世界の陰謀に気づき出した弟とか、その、他にも、なんか BOS の若い青年兵士とか、そこの落ちこぼれとか、これが君だよね、みたいな、その、つまり、プレイヤーに相当するようなキャラクターが、10人ぐらい出てくる群像劇になってるんですね。10人もいないけど。で、その群像劇として描くっていうのは、まあ、ガンダムとかも群像劇なのでありがちのようなんですが、そのゲームフォールアウトっていうものを土台としてるからこそ初めてできるような感じがあって、そう、こういうプレイもやったな、あのゲームでって思わすとこある。で、そのドラマフォールアウトは、まあ、ドラマの強みとしてゲーム以上にその、まあ、リッチな映像とか、その役者さんの、まあ、素晴らしい芝居とかを堪能できるんだけど、でもやっぱり確実にあれを見終わった後にゲームをまたやろうって気が起こるっていうのは偉大ですね。つまりやっぱりドラマいくら面白くても見ただけなんですよね。自分でやったことにはならない。その物足りなさを埋めるのはもうゲームしかないっていうことで、ニューベガスにまた電源を入れたんですけど。で、その、なんかね、そう、ニューベガスのね、なんか魅力をもっと語りたいというのはね、なんか 3D の、まあ、ゲームとして見ればね、ニューベガスよりはね、フォールアウト3、4の方がね、3D のゲームの強みである、景色っていうものの美しさというか、まあ、雄大さというか、そういうものはね、やっぱ3、4が良くて、4はダントツにいいなと思うんですよね。例えば、高いところに登ったら玉ひゅうになる感覚とか、山の上、高いところから見下ろしたらなんか景色がズバーッと一望できるみたいなのとか、海があったり山があったりっていうことなんですけど、そういうのは、フォールアウトは、4とか、あと76とかが優れているんじゃないのかなと思うんですけどもね。で、あとまあ建築とかを楽しめることも含めて、やっぱ4とかも素晴らしいんですけど、ただ、4とかは自由度がまあ差してないのはちょっと残念なところかなと思うし、ストーリーは僕は興味がないので、本当にクリアしないままですし、結局なんだろうなって思うところはあるんです。つまり、ニューベガスはまだ、まあ、クリアも何もしてないけど、要は、ストーリーを作れるっていうところがあると思うんですね。だけど、フォールアウト3や4は、ストーリーを作れないんですよね。その自由なプレイっていうのは、野良、まあ、野良犬みたいに、ストーリーをやらないで好きに暇を潰すとか、レベル上げを好き勝手にやるみたいな、そういうのはあります。だからそれってドラクエとかでも昔からあったプレイで、ストーリーを作るってことにはなってないわけですね。だからよく言うけど、光栄三国志とか信長の野望はストーリーを一切備えていないのに、いわゆる歴史を作るわけですよね、プレイヤーが。なので、なんていうのかな、歴史を作る感っていうのは、シミュレーションゲームだっていうぐらいに 考えを持たないとできないと。だから RPG だっていうその概念を持ち続けてると、そのそうはならないんですよね。でトッド・ハワードはセンスはめちゃくちゃいいけど、フォールアウトシリーズを RPG だとおそらく考えていて、でオブリビオンはシミュレーションゲームと捉えてるんですよ。そこが超大きな差になるなと思うところでございます。まあ理想はその中間であるリコエーションゲームなんですけどね。でそのね、まあ、僕がそのフォールアウトシリーズや特にニューベガスから、まあ、その自分のゲームにもちょっと取り入れたいななんて思うところは、 3D の部分はもう僕は正直諦めてるし、まあ、あのニューベガスやっててもやっぱ 3D によるバグなんてやっぱあるわけだし、あとあのすぐそこにあっても見っからなかったりしますよね。入り口とかドアとかダッフルバッグとかが目の前に落ちてんのに、なんか薄暗くて気づかなかったみたいなことはめっちゃある。だからフォールアウトシリーズっていうのはその音なんか拾い忘れがないか、とにかく 3D 空間をジロジロジロジロ見るゲームなんですよね。でそれが 3D 黎明期には面白いけど、もう今やさ、なんでこんなあの宝探しみたいなことを全ずっとやってるんだろうみたいな。まあでも宝探しゲームなんでそれでいいんですけどね。で、まあ、3D のゲームっていうのは 2D と違うのはそこですよね。なんかも、その、タンスの裏に、なんか立てかけてあるユニークライフルみたいなに気づけるか気づけないかみたいなことですよね。あって、これやばい気づかなかった大損だったみたいなことって 3D のゲームだからあるわけで、2D のゲームじゃまあ、ほぼ全くないだろうっていう話ですよね。で、まあ、そういう、ことで言うと 3D である意味ってそれほどはないなと正直思っております。で、そのニューベガスがでもやっぱりいいなーって感じるのは、そのなんていうのかな、すごく寂しい世界になってしまった、まあ活演奏後のアメリカのまあ砂漠地帯で、でもそれってそう、どちらかというとあれに近いんですよね。黎明期のゲームの世界に近いんですよ。あのまあ初代のゼルダもそうですね。初代のゼルダって街が一個も出てこなくて、であの洞窟の中に隠れ住んでるじいさんとかしかもうあの商人がいないっていう世界ですよね。で、あの他にも、まあ、ドラクエの1とかは、1とか2とかってもう村とか町がほとんどなくて、ちょっと寂しいんですよ。それがだんだん、4とかぐらいかな、なんか、結構町や村が、4なんかドラクエはね、4はめちゃくちゃ多かったと思うんですけどね、村とか町とか覚えきれないぐらい出てくるとね、今度人間側が繁栄してるじゃんって、これはもう魔王との戦争がまやかしに見えてくるんですよね。裏で繋がってるんじゃないかっていうぐらい、その戦争経済で儲けてんじゃねえかっていうぐらい、その、町や村が多ければ多いほど、なんかね、あの、ごちゃごちゃしてきて嫌だなと思うんです。で、その、なんか、本当に寂しいところに、3、4人の人がいて、それで村ですとか言ってるのって、いいよねって、今すごく思うとこあって、要はゲームをやってて必要なことってそもそも大してないんですよね。だから宿屋みたいなとこと、あとはまあ武器防具道具屋みたいなことになるんだけど、あと教会みたいな、あと医者みたいなことになるんだけど、これもさ、まとめれるじゃんって話ですよね。だからさっき言った雑貨屋っていうもので一つにまとめたら、もう一人の NPC に話しかけるときはことは済むじゃんっていうこと。それから、その、なんですかね、こう、宿屋とか医者とか、まあその教会みたいなものも、どうしても役割的に分けて置いとく必要があるならば、まあ置いたらいいけれども、その別にいらないならばなくていい。で、例えば教会というのは村に必ず必要とは思えなくて、ドラクエなんかは村に必ずぐらいあったと思うんだけど、 もちろんキリスト教の世界だと教会は至る所であると思うんですけども、ゲームの中の教会って死んだら生き返るとかじゃないですか。そういうとこは仲間死んだら生き返らせてもらいに行くとか。で、それっていうのは、もっと、レアでいいように思うんですよね。その、村でも、三つのうちの一個ぐらいにしか教会がないぐらいな。それからなんかもうダーマ神殿みたいに、どっかフィールドの中にポツンと教会があって、なんか崖の上に修道院があるみたいにあって、でそこまで行かないと死んだ仲間生き返らせられないぐらいのペナルティやってもいいと思うんですよ。で、なんか町の基本施設みたいに市役所みたいに必ず教会がある必要って本当にないんじゃないかなと思うし、現にあったら便利かもしれないけど、その実際に死ぬことが稀な、全滅することとか稀なので、そこまで教会使わないよねっていうのもあったりして、で、やっぱあんまり使いもしないのにある施設って作った側にとってもまあ無駄だし、プレイしてる側にとっても実はなんかいらないものがチラチラ目に入ってくるのってうざいんですよね。なので、まあいらねえんじゃないのなんて思う。だからそのフォールアウトとかってよくドラクエなんかも研究されてると思うんだけど、死んだ時に生き返るためのなんかあれが小細工がないんだよね。あの世界で死んでもなんか、すごい科学がなんかあって、生き返ったみたいなね、なんかすごい医者が生き返らせてくれたとかさ、とかロボットがなんかすごい技術でとか、ね、ありそうだよね。そういうの一切しないね。で、もっと死んだら死んだで、なんかロボットがまた自分の村まで連れ帰ってくれて、でも、また死んじゃったのかよって、おめえはよく死ぬよなとか言われる演出とかもありだと思うんだけど、あんましないんだよね。で、もうなんかセーブしたところから何事もなかったようにリスタートするみたいな。で、結構雑だよね、そういうとこは。うん。で、ちょっとここまで話したとこで、トイレ休憩をいただきたいと思います。じゃあね、その今僕が、まあ、自分の次回作っていうのは多分エロゲーだから、そういう今、まあ、次のゲームの話をしてるわけじゃないんだけど、その今そういうニューベガスとかフォールアウトを、まあ、やりながら思うのはね、なんか、まあ、ゲームの好きなポイントって人それぞれ千差万別あるとは思うけど、なんか僕今思うのは、そのトルーディの店みたいな、ここに来るとホッとするみたいな体験で、それってやっぱりその多少なんかモンスターがいる世界とか敵がいる世界、そういう危険性があってこそだなと思うんで、まあやっぱゲームの世界適してると思うんですよね。殺伐とした時代とか戦国時代みたいなんでもいいかもしれない。で、そういう時に何ていうのかな、どうすればそのホッとできるポイントを作って、でそのホッとできるポイントを渡り歩いていくみたいなことかなと思うんですね。その危険を冒して旅をして次の村に入ったら、そこにまた宿屋や、ちょっといい武器屋みたいなのがあって、ああ、ここいいやっていうようなのや、なんならもう家みたいなのを借りれるみたいなんで、あ、ここを次の拠点にできるわって、ここの設備いいわみたいな、そういう感じの連続みたいなものかなとも思うんですね。で、難易度が上がってくると、なんか、そういう補給ポイントみたいなのが、なんかすごく、少なくなってきて、うわーなんか今までみたいにぬるく遊べないんだなみたいな感じで、まあ用意万端でいかないといけないみたいな。で、まあドラクエの頃からずっと総例の仕組みであることは間違いないですよね。で、それが、なんかより最初の村にいると、ぬくぬく暮らせてええわ。 でもちょっと物足りないよな、こんだけレベルも上がると。つうとやっぱ、なんか人間って自然と敵の強いところに吸引されていきますよね。それを繰り返してる間にクリアまで行くっていうのがまさにフォールアウトです。で、そう、フォールアウトの、まあ、ニューベガスもそうですけど、そう、ニューベガスとかが、その、敵との戦闘はもちろんバッツとかいろいろ使ってやるんですけど、3D でやるんですけど、ドラクエとかに比べて圧倒的に敵少ないんですよね、その総数がね。で、そのハエみたいに自然発生いくらででもしても良さそうな、まあ、モンスターでも倒してしまうと一時リスポーンしないですね。で、トカゲとかいわゆる野生動物みたいなもう殺してしまうと一時復活しないんですよ。で、人間とかも殺してしまうと、まず、二度とぐらい、リスポンしないんじゃないかなという感じで、ニューベガスなんかはそういう感じなんですね。だから、レベル上げいっぱいしてから次のとこ行こうと思うと、意外ともう敵を探すのが大変っていうぐらい、あんまり敵に出会わないゲームなんですよね。で、それをドラクエとかだとランダムエンカウンターなんで、同じとこぐるぐる回ってるだけでずっと無限に敵と戦闘ができますよね。だけど、それができないので、フォールアウトとかは、まあ、いわゆる、まあ、あれで言うと、シンボルエンカウントシステムになるわけですよね。ランダムエンカウントじゃないということなんです。で、ところが、ランダムエンカウントもすごい優れたシステムなんですけど、このフォールアウトのシステムで、存外敵に出会わんぞっていうゲーム、つまり、フォールアウトってすっごいなんかシビアな世界を描いたようで、意外と普通のドラクエ以上に敵に出会わないから、ぬるい世界なんですよ。はっきり言うと。だからこそ、ハードコアモードとかでやらないと退屈だっていうぐらい。ただね、これ意図的だなと思うのがあって、レベル上げしたいから、レベル上げするといいことがいっぱいあるから、レベル上げしたいから敵と戦いたいんだけど、ランダムエンカウンターじゃないんだって気づいた瞬間、なんか、敵を求めて旅をするというのが始まるんですよね。で、自然と、もっと敵はいねえか、みたいな、手頃な敵はいねえか、って感じで、探して回るようになる。そうすると、それを待ち受けていたかのようにデスクローンなんかが出てきちゃって、ぶち殺される、ああみたいなことが、このゲームデザインになってるんですけれども、なんていうのかな、殺してしまったら一時何にもおらんようになるというのは、あ、こういう良さがあるんやなというのは、その次のところに行くしかないっていうか、行かないと経験値稼げんもんなみたいなんで、プレイヤーを吸引することができる。だからドラクエとかの場合は、最初のところでずっとやっとってもレベル50まで行くわけで、なんですけどね。ただまあ時間効率が悪いという点でもって吸引しているので、まあ、敵が強いエリアに行った方がお得ですよっていう感じを出すことを吸引してるのは確かです。だからランダムエンカウンターでいいとはもう 2D で作る場合は、やっぱドラクエ式のランダムエンカウンターが美しいんでね、本当に。心地いいんでね、うん。で、なんていうのかな、戦闘一つとっても、ファイナルファンタジー式のサイドビュー戦闘とドラクエ型の正面ビュー戦闘っていうのは、RPG 作る MZ には両方切り替えれるんですけど、これね、はっきり違いまして、やっぱりね、まあ、ガンダムの場合はどうしてもサイドビュー戦闘にこだわるしかなかったんだけど、要は主人公たちが美しいかどうかなんですよね。主人公たちを見せなきゃいけないかどうかなんですよ。キャラモンとかになると絶対主人公を見せないといけないような部分がある。だけど、ドラクエとかって主人公を見せなくていいんです。ただ、ドラクエ8とかからはもう主人公たちを見せないと気が済まなくなっちゃって、僕はあれはどうかなと思うんですけど。で、ドラクエの正面戦闘っていうのは主人公たちを描かない代わりにすごく省エネになっていて、1回の戦闘にかかる時間も短いんですよね。なので、ランダムエンカウンターサクサクやってレベル上げしてるあの感じが快感になるんですけども、もうファイナルファンタジー式にした瞬間から1回の戦闘にかかる時間やっぱ長くなってきちゃって、で、そうすると、なんか、戦闘自体少なくするしかないみたいになるんですね。レベル上げ早くするみたいな。で結局、まあ フォールアウトとかどっちかというとそうで、まあ、3D なんで戦闘にやっぱどうしても時間かかるんで、連続的に敵と戦うというよりはたまにしか戦わないと。で、その良き敵を探すし求めて行動半径が広がっていって、そして気がつくと次の拠点についているみたいなことですね。そうやって旅をさせるという構造です。そして、まあ、ニューベガスもそうですけど、大体そのマップをぐるっと一周するみたいな、そのデザインがされているわけなんです。で、その中には、まあ、山とかで、その、まっすぐ行かしてくれないっていう古典的な意地悪というか、まあ、迷路状にするっていうのもあれば、ニューベガスではなんか、近道しようとするとめちゃくちゃ強い敵に出会っちゃって絶対死ぬみたいなやり方でそうさせない場合もあります。まあ、それは、まあ、大同小異なんですけども、ゲームっていうのは、先ほどからって自由であることも大事である。だけれども、その、旅をしてもらうときに、ある種の、この、効率的に回っていただきたいみたいなのもある。で、そういうときに、自由度を担保しつつ、このルートがおすすめですよっていうのは、あるだろうなっていうのがあって、で、それも何にもない自由度。つまり、東西南北どっちに行っても同じような強さの敵しかいない世界だったら、これは、なんていうのかな。結局、何をやっても一緒やから、つまらないんですよね。同心円状に離れていくと敵は強いみたいなんだと、好きな方向に進めるけど、どっちに進んでもやってることが一緒。ゲーム体験が一緒だったら、進んだ方向の違いに意味が生まれないから、それはクソゲーですよね。じゃあどうするか。ということで言うと、敵の弱いエリア、中ぐらい強いエリアというふうにあって、で、順々に回るのが一番おすすめ。だけど、いきなり強い敵のエリアに挑戦して死にながらもなんとか、まあ、そこを乗り越えていくっていうのもありかね。おすすめはしないけどやりたいならどうぞっていうのが自由度ですよね。で、だからそういうのを、その、自分のゲームに、まあ導入したいなと。つまり、例えば、その、いきなり、将棋で言うと、羽生善治、それから藤井聡太みたいなのに、挑戦しようと思えばできるけど、勝てっこないじゃんっていうことをしても、まあ、レベル上げにもならないよっていうような、ことも最初からできるようにしといて、だけど、やっぱり、一番、着々と、まあ、強くなっていきたいよねって言ったら、自分と同じぐらいのレベルの奴らと戦って、それに勝って、じゃあ次のお兄さんたちと戦って、徐々に、まあ、段位を上げていって、最後は、その、藤井聡太に挑戦ができるみたいなことでしょうね、おそらくね。それ以外に、結局、道はないというか、まあ、人生もそうなんだから、その、自由度があるったって、その、めちゃくちゃなことができるわけではないというか、その、自由って言っても、その、何でもわがままが通るって話じゃないよね、っていうことはありますよね。で、そうそう。昨日、これみんな気づいてるとは思うけど、俺長年フォールアウトをやっていて、初めてぐらい気づいて、恥ずかしかったんけど、あれスニーキングプレイ好きで、で、まあ、ちまちま、狙撃とかすんの好きやねんけど、ヘッドショット狙うのとか好きやねんけどさ、あれ、ニューベガスは顕著やから気づいてんけど、夜って敵あんまり見えてへんねんね。だから、近くまで接近していっても大丈夫やねんね、夜って。それやったらスニーキングアタック上手にはまるよね。でさ、ただフォールアウト4はさ、多分あれ、関係ないんちゃうかな。でもね、フォールアウト4ってもちろんスニーキングの能力値とかあるんですけど、建物の中のね、コルベガ工場とかね、いろんな敵のレーダーの基地みたいな建物の中入るとさ、ほとんど関係ないなって感じするんだよね。そのスニーキングで気づかれるの気づかれないので言うと、 最初の銃声が轟いた瞬間にもう全部気づくみたいな感じかなっていうのはあって、それをサイレンサー付きの銃でやってもなおそうかなっていうぐらいの感じを受けるんですけどね。で、ニューベガスだと本当に夜に戦ったら敵全然気づかなくて、もう殴れるんちゃうかいうぐらい近くまで行けるっていうぐらいなんで、ああ夜やって思って、でそのハードコアでやってるから睡眠も取らなあかんってなんか、最近早寝早起きじゃないけど、まあまあ 3D のゲームでさ暗いとさいろいろ見落としがあるから、じゃあ昼間に起きて夜寝てって普通にやってたら、逆の方がええんやって、これ夜に起きて昼に寝るっていう風にしとけば、敵から見っかりにくくてすごく戦いやすくなるんやっていうことを気づいたりして、でそのそうそうフォールアウトって夜そんな暗くないんですよね、夜になってもゲームやから。でその夜になっても月明かり出てるぐらい明るいから、なんか忘れてたけど夜は暗いっていうのがあって、その敵もこっちが見えないんだっていう、でそういうことを気づいたら、まあね、なんで今まで気づかなかったんやろっていうようなことに気づくゲームでもありますよね、フォールアウトとかってね。であとそのニューベガスをやってて思うのは、自由度っていうのが右に行く左に行くとか、その選択肢とか誰を殺すっていうこともあるでしょうけど、もう一つ言えることは、そのプレイヤーを強くしていく筋道の自由度っていうことやなと、まあ思うわけですね。でそのもちろん能力値を振っていくことによって、爆薬のエキスパートになるとか、まあね、いろんな鉄砲のエキスパートになるとかね、まあ、格闘のエキスパートになるっていうのを、自分で取捨選択していくことによって、戦い方が大いに変わってくるっていうのが、まあ、フォールアウトシリーズの結構重要な部分かなって思うところあります。で、それで言うとどうなんでしょうか。ドラクエ3なんかは結構そうかもしれないなと思うんですけどね。その、最初に4人パーティーを組むときに全部格闘家にすることとか、全部魔法使いにすることもできるから、そういう点では結構ドラクエ3とかが早々と取り入れていたのかなと思うんです。ただ、主人公の勇者っていうところを変えられないし、ドラクエは2なんかが、三人パーティーになりましたけど、あのメンバーの個性やメンバーの、まあ、癖ですよね。サマルトリアが弱いみたいな、そういうことは絶対に変わらないから、ああ、2って自由度ないんだって気づくわけなんですね。で、1もそれほどないけれども、なんか1の方がまだ、自由度を感じるのは一人ぼっちのおかげかもしれないですね。で、2がさ、三人になって、それが全部いとこということで、まあ、なんか、寂しくはないんですよね、2は。で、人間寂しがり屋やから、どんどん仲間増やしたい。まあ、真田重視みたいに、仲間増やしたいっていうのとか、ワイワイガヤガヤやりたいというので NPC まで増えるとか、その、増える方向にどんどん走りたがるけど、ドラクエ2に比べたら1の方が、なんていうのかな、高校というか、荒涼とした世界にポツンと一人の勇者がおって、なんか、はるかに美しい世界なんですよね。うん。で、まあ、ドラクエ4にもなると、群像劇になって、いろんな人たちの運命が絡み合うって言うた時点でもう、ほとんど自由度なんかないですよ。ドラクエ4には自由度ゼロなんじゃないですか。で、そう考えるとですね、その、ドラクエ3が、じゃあ仮に、その、最初の勇者も、ルエイダーの店みたいなんで選べるっていう風にするだけで、かなりフォールアウトチックになるんじゃないかとか、もう、最初に舞踏家で始めますって決めたら、もう、素手で戦うんや、みたいなゲームになるやろうし、もう魔法学校の生徒ですって選んだらもう、魔法の 専門家でずっと行くっていうことになりますよね。で、そうすると、まあ、あの、得意、不得意が出るよね、みたいな、そういうのが、面白い、自由度につながっていくのかなと思うんですね。で、その、ニューベガスの場合は、なんていうのかな、どの武器使っていくかっていうのとかも大きくて、ショットガン一丁で行くぜとか、ピストル一丁で行くぜとか、いや、俺はなんか、あの、手持ち武器一丁で行くねんみたいな、そういうプレイですよね。で、楽なプレイではない。楽なプレイは、その、拾える武器全部使って、あの、やるのは楽なプレイ。だけど、荷物の重量制限とかもあるから、もう、あの、シンプルに、あの、武器は一種類で行くねんみたいなのは、気持ちいいプレイになりますよね。で、時たま、なんか、あの、苦戦することがあったとしても、あの、それは自分で選んだ結果やからな、みたいな感じでしょうか。で、あの、つまりね、この、フォールアウトシリーズの自由度というのは、結構多岐にわたる自由度の、あるとこで、その自由度に、その、なんかね、かなり注力したというか、注意深くやってるな、というのは思うんです。で、まあこれにものすごい多大な影響を受けて、ゼルダがブレワイからまあ自由なゲームにすごくなったよねっていうのはあるんですよね。で、ティアキンもそうでしょ。で、この、ゼルダの、その、まあ担保、まあ狙った自由度も素晴らしいんですけれども、なんか違うかもって思うところもあると。で、でもね、まあゼルダって初代ゼルダディスクシステム、あれが、あの、自由度の最初とも言われているような作品で、まあ、いろんな武器を選んで持ち帰ることができたんですよね、リンクがね。弓矢を撃ったり、あの、ブーメラン投げたり、まあ、後にフックショットとかいろいろ、まあ、出てきました。で、それが、なんていうのかな、自由で面白かった時と面白くなかった時があると思うんです。例えば、その、ゼルダのフックショットって、あの、ほとんど、必須で必要な場合に使うもんでしたよね。つまり、フックショットがないとクリアできない神殿がいくらもあって、その、自由に武器としてフックショットを使って遊ぶっていう感じはなかったんですよね。で、もう、後のシリーズの中のほとんどの武器やアイテムは、なんか、これに必要だから取っとけみたいな感じで、その自由にこれで遊んでくれっていう感じではなかったと思うんですね。爆弾だって無駄遣いするわけにいかんやろみたいな感じやったと思います。で、でもまあ、ブレワイぐらいからその自由度大事やろってな、気づいて、で、ゼルダの当たり前見直す運動で、あれ、爆弾が無限に使えるとかはそうですよね。あの、爆弾がなんか、そのシーカーテクノロジーの。で、ただ、そうは言っても、あの爆弾は火薬の爆弾じゃなくて、謎の未来技術の爆弾になって無限に使えるようになったっていうことは、正直僕はあまり良かったと思えないし、あと、まあ、丸い爆弾と四角い爆弾が使えて、それは転がるの転がらんのという違いがあんねんぞみたいなことも、まあ、わかるんですけど、うん、どうもなというのがあると。で、まあ、あの、ゼルダの場合は 3D ゲームのもう一つの肝である、まあ、物理演算ですね。で、物理法則が使えるのが 2D ゲームと違うとこやっていうことなんで、じゃあその物理法則を自由度の、まあ、要として考えた、ゼルダブレワイシリーズみたいなのが、まあ、あるわけですけど、まあ、まあ、本当に物理学の実験みたいな遊び方になるかなという感じもあるし、あと、まあ、その、なんか枯れ草が燃えるみたいな、いわゆるこのゼルダ化学反応みたいなのもありますが、なんかね、まあ、それを個人で例えば真似しようとすると偉い目に遭うぞっていう、その任天堂のやることはあまりそのまま真似しない方がいいぞっていうぐらい、まあ力技というか大変なことやってますからね。で、あの、今思うと、なんかニューベガスとかって、もちろん高度な、相当高度なゲームではあると思うんですけど、 でもそう、意外と人海戦術で作ってないのかもなって思うとこがあって、そのフォールアウトのベゼスタの3、4っていうのは、ものすごい予算とものすごい人員で作ってるいうのはもう公表されてる通りなんですけど、確かにこれ物量的にも、まあ、単純に言うて、デザイン的にも、これ 3D に起こすだけでも死の思いやぞっていうような、いわゆる巨大な街みたいなのがあったりとかね。で、ダンジョンみたいなのももう無数にありますからね、4とかでも。で、全部の建物入れんちゃうかみたいにやっていくのとかっていうのは、資本力のなせる技だったなと思うんですよ。それ一回、ニューベガスっていうのは、そういう感じとはちょっと違って、僕ら思ってる以上に少人数でできてるのかもしれないなっていう印象を持ちますね。で、それが、いわゆるちょっとリッチではない、ちょっと貧弱なゲームなのかなって見た目には見える部分があるんですけど、今の僕は、その見た目がリッチゴージャスっていうゲームに騙されちゃいかんぞってずっと思ってるから、やっぱニューベガスの再評価っていうものをね、今日したいなと思って、喋っております。お茶を飲ませていただきたいと思います。うん、だからね、フォールアウトニューベガスって、もちろん口で言うだけでやりはしないけど、2D で、再現することがある程度できるやろうなとは思うんですよね。でもまあ武器とかああいうのは 3D でないと体験できないこと多々あるんだけれども、なんかはフィールドでやってることは別に 3D でなくてもええようなこと多いやろうし、敵は敵と戦うのもドラクエ方式のシンプルな伝統的な形にしてもそんなには困らないのかなと。で、まあ装備する武器が系統が違うショットガンとかでそのダメージの入り方違うとかそういうのはできるやろうし、あとその成長がねどっちに行くかとか、あと仲間にするコンパニオンを違うのにすると随分プレイ感変わるよとか、そういうのはね、まあ古典的なゲームと変わらないよなぁと思うんです。で、あとそのいろんな勢力圏の争いに自分が入り込んでいって、まあ、マルチエンディングになるみたいなのもまあできんことはないし、まあそうニューベガスが素晴らしいなと思ったのは、各勢力、それも小さい勢力も含めるとかなりたくさんの勢力が制服というかコスプレをしていて、仲間を見分けるための制服がある。で、その殺した敵から服を取って自分で着るとその敵勢力に化けることができるんですよね。で、その服を着た状態で敵に近づいていくと敵は味方かなと思って一時気づかないみたいなのがあって先制攻撃できるみたいなのがあるんですよ。で、いやこれっていやなんでもっとやらないのって思うぐらいのとこがあって、フォールアウト4とかには全くそれがないんですよね。で、そのフォールアウト3にも多分なくて、いやでもそれはいわゆる偽装すると疑われはしても一時攻撃されないみたいなメリットはあるよね。ただ味方に撃たれる可能性もあるから着替えなきゃみたいなのはあるんじゃねっていうのは前から思ってたこと で、ニューベガスはそれをやってて、そのいろんな連中の服をね小脇に抱えて戦うみたいなね、いいシステムだなと思うんですよ。で、なんでこれが4以降とかにもないんかなというのはちょっと不思議なぐらいです。で、結構単純なことでもそのいろんなものになれるわけですよね。その鉢巻き一つでもいいかもしれない、赤組の帽子白組の帽子でもいいかもしれない。それを被るだけでその まあ、入れない敵の基地に入れるとか、その、なんか、一時攻撃されないっていうだけでも、あの、自由度になりますよね。その、まあ、変化の杖であのドラクエで言うと敵に化けて敵地に入るとかいうのもそうやなと思うんですけど、その、なんか、ドラクエとかで変化の杖でっていうのはね、なんかあんまり自由度を感じないんですよね。なんかやらされてる感を感じるんですけど、その、敵の服を着てずかずか敵地に入っていくっていうようなゲームにすべきなんですけど、そうなるとね、その、例えば敵の村みたいなものがね、その、あった時に、その、普通なら作らないでいいだろう、敵の村の平和な日常まで作らないといけないってことになるじゃないですか。で、まあ、ただ単に敵が主人公に鉄砲を撃ってくるだけの存在だったらもう村なんて作らなくていいわけなんですけども、その村とか基地とかにね、あの変装して入っていった時にそいつらが、あの、日常を過ごしているのを見せるっていうのは一見大変に見えます。で、そこでやっぱさっきからずっと言ってる人が少ないっていうのが生きてくるんですよ。その勢力が、人数が少ないと、その圧倒的にそれができる可能性が見えてくるんですね。人が多いとその人たちが、例えばレイダーが、世間話をしていて、普段は仲良くしてるみたいなのを、まあ、演出で見せようみたいなのものすごく大変になると。だけどそれが3人とか4人ならまあ可能かもしれないなっていうのがあって、で、そういうあのためにもやっぱ世界はシンプルであるべきであると。かつそのゲームの世界だからこそ許されるシュールですよね。シュールっていうことが僕はそのギャグみたいな意味じゃなくてすごく重要やなと今思ってて、ゲームの中でしかありえないぐらいシュールなことって、でもゲームの世界ではリアルなんだなって気づき出したんですよ。つまり我々の世界とゲームの世界違うので、例えば我々の世界だと当たり前なことをゲームに輸入してしまうとリアルに見えないんですね。だから竜が如くみたいな、その我々の街をそっくりそのまま再現しましたみたいなことで、その普通の通行にもいっぱい歩いてます、でもやっぱゲームなんで道頓堀でヤクザと殺し合いの喧嘩ですみたいな、それって違和感しかないわけです。やっぱりその日常をリアルに表現しようと思ったら、その普通の知らん人たちがいっぱい歩いてる、だけどゲームやからっていきなりそこで乱闘騒ぎが連続する、そんなことありえないし、警察飛んでくるやんっていう話です。そうするとゲームの中の警察ってどんだけ腐敗してんねんっていうぐらい役に立たんかったり知らん顔するわけですよね。そういうのはシュールじゃないですか。もうとっくにシュールなんです。だからゲームの世界って圧倒的にシュールでいいと思うんですよね。おまわりさんはもう交番の前に立ってて、もう目の前で起きてることぐらいにしか反応せえへんぐらいぶっきらぼうでいいと思うし、そもそも道頓堀みたいなところに人がうわーって歩いてる必要ないと思うんですよね。で、それはゲームの世界に、だからなんです。で、ゲームの世界に、じゃあ大阪道頓堀という特定の場所を出すよりは、その架空の、やっぱり、繁華街っていうものをゲームの中に作り、そのゲームの中の繁華街っていうのは、ちょっとネオンサインが輝いてるだけで人なんかほとんどおらんぞと。だけど、なんかガヤの音だけ聞こえるみたいなね。そういうのでいいと思うんですよ。シュールですけどね。なんか、わーわーわーわーっていう人のガヤガヤガヤガヤっていう音だけ聞こえるって気味悪いようにも思いますけど、でも、ゲームなんだからっていうことを考えると、その意味もなく話しかけれることもできないような通行人がいっぱい歩いてるっていうのは余計おかしいわけです。で、ゲームの世界のあるあるであり常識、コモンセンス、コモンセンスと言おうかな。ゲームの世界のコモンセンスって何なんだろうっていう意識を結構強く持たないといけないなっていうのはあって、なんかロボットがいたり、エイリアンがいたり、モンスターがいたり、ゾンビがいたり、 そういうのが当たり前、逆に当たり前ですよね。魔法があったりって当たり前。だけど、我々の世界で当たり前のことは意外にないっていうのは、例えばトイレに行くとか、そういうことってゲームの中でわざわざしないですよね。無理やり表現したとこで、まあ実感も湧かないし、匂いも湧かないし、無理やりその、こっちの世界にある排泄行為というのをゲームの中で、まあなんか用意したところで、いや、まあでも結局使わないしねっていうような感じじゃないですか。で、なんかゲージが溜まってきてうんこがしたくなるとかね、そんないらんやないですか、そんなはっきり言って。で、だから僕は今まではね、サバイバル要素である喉の渇きとか、眠気とか、空腹感っていうのも、ただの数字遊びやから思んないって言うてきたんですけど、なんかね、ニューベガスに関して言うと違うんですよ。なんか実感があるんですよね。それがやっぱゲームのデザインのセンスの良さとしか言いようがないんですけども、まあ、学びたいところではあるなと思う。で、その、理屈も大事やけど、雰囲気作りっていうのは、ちょっと言葉にはならないところがあるよなと思うとかって、例えばその、核戦争後の世界って言っても、本当にアメリカが舞台でも、いろんな会社が作ってる核戦争後の世界が、全部雰囲気違うんですよね、やっぱり。だから、これは微に入り、細に入り、細かいところで全て決まってくるんだよねって思うわけです。それで言うと、日本の戦国時代みたいなのも、ものすごく違いますよね。映画とか見ても、作者監督によって、殺伐度が全然違いますよね。同じキャラクター、秀吉が出てても違うと。で、なんかそういうのって大事やなってすごく思うようになって、その、ビートたけしさんの、まあ、北野たけしの首っていうやつの戦国時代も嫌いじゃなかったんですけど、なんかね、そう、時代劇の戦国時代って日本人の先祖が体験してたんでしょうけど、めっちゃ殺伐に描く漫画家とかもいれば、めっちゃ気楽に、まあ、思ってる人もいるやろうし、すんげえ残酷なんかすんげえぬるいんかよくわからんですよね。で、まあ、地方によっても全然違うし、そうそう、ゴースト・オブ・ツシマが、あれは戦国時代じゃないけど、あれがすごいすごいって言われるけど、全然すごいと思えないのは、その、日本にどうしても見えないんですよね。で、努力はなさってるのはわかるんだけど、でも所詮アメリカ軍が作ってるんだものっていうのがあるわけ。だからその、今アメリカのなんかすごい日本の時代劇がブームだとかって、将軍っていうのがすごい賞いっぱい取ったとか言って喜んでるでしょうけど、それでもやっぱり僕らは、その将軍ってよくできてる方だけど違うんだって。なんかこんな、ハリウッドっぽくないんだみたいなのは見てないんですけど見ればあるやろうなって思うんです。でもそれってタイムマシンがあるわけじゃないし、各個々人の心の中にある戦国時代みたいなもんだし、それも勉強するごとにまた刷新されていくわけですよね。まあ今は僕の感覚で言うと、まあ殺伐としてるけども、経済は多分江戸時代なんかよりはるかに良くて、戦国時代はで、みんな刹那的で、短命で、で、その代わり快楽主義で、宗教とかもそんなもんクソくらいで、で、しきたりとか伝統とか守ってんの一部のエリートだけで、みたいな、まあ、自由な気風が溢れてたし、庶民になればなるほど笑ってたように思うんですね、戦国時代って。で、いつ死んでもおかしくないけど、でも、どうせ死ぬなら暴れて死んだるぞとか、いろいろ、下克上やからチャンスもあるんや、みたいな、そのなんか自由さによる、なんか、そのフォールアウトの世界のキャラクターたちが いつも笑ってる印象ありますよね。なんか、ニヤニヤしてる印象ありますよね。で、そういう世界観を今持ってるんですけど、なんかそう、ゼルダでもそうですよね。ゼルダのブレワイ、僕ブレワイしか持ってないけど、ブレワイの、まあ、滅亡後ハイラルみたいな世界も、アンニュイですよね、あれ。 あれ、旅人とか村の人、生き残ってる人を話しかけたときに、彼らって困ってんのか困ってないのかよくわかんないですよね。てか、ほぼ困ってないんですよね。大抵のゲームには困った人が出てきてクエストをくれるんですけど、ゼルダの世界の NPC たちって、大して困ってるアピールをしなくて、鹿が増えて困ってるんだ、殺してくれぐらいしか言うことないんかっていう感じですよね。でもね、それって、やっぱ任天堂ゼルダのお家芸というか、ムジュラの仮面時代からある、その、京都人的な NPC のよそよそしさというか、世界の救済とかも願ってないし、なんか夢も希望も別にないし、なんかね、ただ生きてるっていうかね、淡々と生きてて、ちょっと不気味だなって感じるとこがある。だから、旅人に親切かっていうと、そこまで親切ではないけど、そこまで不親切でもないんですよね。田舎の頑固もんっていう感じでもなく、かといって、なんていうのか、すごくこう、感情的なキャラクターもあんまりおらんですよね。ゼルダブレワイって、大抵のキャラが、しれっとしてるというか。で、ちょっとギャグ性があるけど、大阪のコテコテのキャラじゃない。新喜劇じゃない。あれなんなの？ほんと京都だと思う。あれなんなの？と京都やと思う。関西人のノリはあるけれども、ガチガチのボケとツッコミはしない。みたいなのが、任天堂の世界観やなと思うんですよね。つまり僕が言いたいことは、自分のゲームは自分でしか作れなくて、その匂いや空気感っていうのは嫌でも出るやろうから、狙ってどうこうじゃないなと思うんですよ。だから、僕今回ガンダムのゲーム作った時も、とりあえず作っていったらもうできたんですよね。結局、自分の中にある戦争感とか、ガンダムの中の、解釈っていうのは、50年生きてきていろんな戦争映画も見たりする中で、なんとか、机上の空論をつなぎ合わせてでもなんとか戦争行ったことないけど戦争っていうものを考えたい。そして宇宙での戦争ってどうなんだろう。そして、ある意味何億人も一瞬で死んでるっていうあの残酷を、みんな、ね、知ってか知らねえがあの戦争をやってるやんっていう、そういうことをいろいろ考えながらやってたらもう自然にできたんですよね。だから僕の作ったガンダムゲームっていうのは全部著作権的にアウトなんだけど、それでも僕の作ったガンダムゲームの世界はもうそこにしかないものになったと思うんですよ。だから、作家性は嫌でも出るから無理やり出す必要はないけど、やっぱり各個人が作らなしょうがない。でも誰でも彼でも作れば面白いかちょっとやっぱそうではないよっていうのは、中二病からは早く脱しないと、中二病ってある種の共通性を持ってるんだよね。つまりオカルト好きみたいなものっていうのは、なんていうかみんな同じ人が作ったみたいな匂いになるわけです。だからその昔から人気なのメガテンシリーズとか、エヴァンゲリオンみたいな雰囲気って、いわゆる中二病の雰囲気って、みんな同じ人が作ったのかなっていうぐらい似てるじゃないですか。で、それは個性じゃないから似てるんですよ。つまり、中二病っていうのは個性じゃない、個性までいかないんですよね。なんか物事をかっこいいの、かっこいいっていうものと、なんて言うんですかね、物差しがかっこいいかどうかっていう物差しと、深刻に何でも捉えるのが、これまたかっこよく思えるとかいうことで、いわゆる中二病というものは何から生じてるんだろうっていうと、かっこいい至上主義なんだと思うんですよ。だからガンダムファンの中でも9割がかっこいい至上主義者なんで、僕は正直気が合わないなと思ってるのは、何がかっこいいっていう話しかしないんですよね。モビルスーツとか戦艦の。で、それ以外の話をすると、お前何の話をしてるんだって顔するっていう。で、なんかめんどくさいやつだなみたいに思われるっていうね。で、何億人死んだとかいうことを考える必要なんかないじゃないかと。そういうことは、誰かが勝手考えた設定で、なんで、突然そういう時に、設定中だとか言うんですけど、 ザクがかっこいい、ザク界もかっこいい、ハイゴクかっこいいよなって、それだけ言うてるやつで中二病ですよね。だって、かっこいいのはわかってるけど、その先が何にもないんですもん、そいつらとの会話ね。で、いや、かっこいいっていうのはわかるけどさっていう話で、それで言うとね、例えば女性ですね。男は女性のことすごい好きで、やっぱり、あの、女の子、美人だよね、とか、綺麗だ、とか、魅力的だ、とか、ね、いろいろ言いますよ。いろいろ形容詞はある。だけどさ、見た目のことばっかり言ってたり、要はなんか、雰囲気でも、その、キュートだ、とかさ、その、要は綺麗、可愛い、という価値観のとこにしか、物差しがなかったら、どん詰まりですよね。その先ないんかい、みたいな。で、ガンダムのフラウボー、ミライヤシマ、セイラマスって、その先に行ってますよね。曲がり角曲がって、その奥で、さらにもう一回曲がるみたいな。で、やっぱり、見た目の綺麗さとかは、もちろん誰にもあるけれども、それって、まあ、いわば、生まれながらに着てる服みたいなもんで、そんなに、そこにばっかこだわってもしょうがなくないっていう、っていうか、もう、全然道狭いよねっていう。で、まあ、結局、その、物差しっていうのは、30センチの物差ししか持ってない感じなんですね。その中二病の人たちっていうのは。で、いや、30センチの物差しじゃ足りないだろうって。せめて50センチにしろよみたいなんで、で50センチの物差しの次はじゃあメジャーにしようぜって。メジャーしたらまあ10メートルぐらいまで測れる、まあ5メートルか5メートルぐらいまで測れる。で、5メートルぐらいまでまあ、長さを測れるようになったらもう中二病って言わないかなって思うわけですよね。で、その、何がかっこいいっていう次元では、作家性までいかないなって、まあ、思ってる感じがあります。で、その、まあゲーム作りにおいて今すごく思うのはまあ美しさかなって思ってて美しさも中二病に近いというかまあね分かりやすい話なんですけどさっきから言ってる NPC が少ない村とかごちゃごちゃいろんなものがない街みたいなもうほんと道端に店一軒みたいなのが美しいっていうのは何度も繰り返すようで申し訳ないんですけど、作るのも簡単。プレイする側にも、すっきりした気持ちを与える。で、バグとかも少なく済む。自由度も担保される。っていう意味で、もうええことずくめなんですよね。それを僕は美しいって言ってるわけです。で、作る、側にね、ものすごい時間や労力や資本力を要求するゲームっていうのは、プレイヤーにとってはお得かもしれません。でも、作る側にとっては地獄でしかないんですよ。で、そういうのは僕はもう作る側でもあるんで、美しいゲームに見えません。まがまがしいゲームに見えるんですね。じゃあ、手抜きのゲームがいいのかって言うと、絶対そんなことはないと。で、プレイヤーとして、絶対ボリュームも欲しいと。だけど、その、いらない情報量とか、いらない街が広くて歩き場がなあかんとかいうことに、時間をじわじわじわじわ取られて、時間泥棒にされると、やっぱそんなゲームもうやらんとこってなりますよ。だからプレイヤーにとっても、正直、マップが広いとか、なんか NPC がめっちゃ多いみたいなボリュームで来られると、いや、それは違うやろって思いません?だから、僕は思うに、シンプルなゲームがいいんだと。そして、シンプルなゲームを象徴として 2D でやってるんだけど、その、彼はね言ってる、いつか 3D も戻れるかもしれないっていうのは、その、まあ、戻りませんけど、一時は。その、非常に少ないキャラクターとか、村とか街とか、まあ、オブジェクトならば、3D でも、バグなく、組み立てられる時代、まあ、レゴみたいにパッパッとできる時代になれば、 ニューベガスみたいなゲームはありかもなと思うんです。でも 3D のゲームの場合、今絶対この技術できるまでやらない方がいいよっていうのは、例えばそのワールドみたいな、3D のワールドとか、まあ、地形とか、あと洞窟とか、あと建物の内部ですね。これをね、やっぱり、ほとんどオートで作ってくれるシステムが必要ですよ。AI などもあって。で、これがない状態で今どうしてるかって人力でやってんですよね。ああいう洞窟みたいなんにしろ、何にしろ。で、それは、今レベルデザイナーというお仕事があって、あの 3D 迷路みたいなものを作るお仕事があって、やってて給料も高いんだと思うんですけども、それではね、ゲーム作るのは、もう偉い大仕事になってしまっとるわけで、短期間でなんか絶対できないわけです。だから、僕は思うに、まあ、ああいうものも、AI でできなきゃ嘘だろうと思ってます。だって、そんな難しいものを作るわけじゃないのも、ぽいものというか、典型例みたいなのがいっぱいあるわけだからね。で、そういうふうに、洞窟とかダンジョンみたいなものをバタバタっと作ってくれることとか、そういうのが、まあ、出揃ったら、3D でゲーム作って、それでバグなく動くんだったらありかもしれないし、コンピューターも、もうその程度だったら簡単に動くっていう時代になればいいですけど、ただまあ、一時はならないね。5年間ぐらいはまだまだ 3D でゲーム作らない方が正解だと思います。はい。まあ本当に、ニューベガスやりながら 3D で良かったなって思うことほぼないんでね。で、まあでも、ニューベガスはね、スタートして直後ぐらいから出てくる敵がパウダーギャングっていう、まあ、脱獄犯どもが多いんですが、パウダーギャングっていうのがダイナマイトをいっぱい持ってんですよね。で、やっつけると必ずダイナマイトをポッケに入れとる。で、まあまあ投げてこられたら厄介なんですけど、その敵のダイナマイトをしこたまこっちも手に入れて、で、ダイナマイトってものすごい強力ですから、そのダイナマイトを使って敵を倒していく。で、これがまたニューベガス特有なんですけども、グレネードみたいな投擲武器、手で投げる武器をバッツで投げれるんです。これは素晴らしいというか、ありえないぐらい正確に投げるんですけれども、僕は、フォールアウト4をやった時に、バッツで手投げなの投げれないということに、ものすごい悔しみを感じたし、なぜ、バッツで投げれないのって今でも思ってるんですが、それって、結局これもオブリビオンの偉いとこで、その普通敵はならず者でレイダーみたいなんで、まあパンパン鉄砲で撃ってくるなり手投げなん投げてくるみたいなレイダーですよね。フォールアウト4とかもそうです。で、最初は弱いレーダーでだんだん強いレーダーになると。だけど、そのオブリビオンの人たちはやっぱりちょっとすごいなというのは、最初からダイナマイトいっぱい持った連中なんで相当やばいわけです。でも倒せばダイナマイトが手に入るから、こっちもダイナマイトレベル1の時からガンガン投げれるわけです。そうすると一撃で敵を倒していくからレベルも上がりやすいみたいなんで、ちまちま鉄砲なんかも使うよりもダイナマイト投げまくるプレイになるんですけど、これってかなりクレイジーというか、もう自由な感じがすごいするんですよね。ダイナマイトを投げまくって敵を倒す時点で。で、そのダイナマイトが、なんか天井に当たって跳ね返ってきて自分が死ぬみたいなこともあったりして、やっぱりクレイジーな体験になるんですよ。で、そういう点は、なんていうのかな。ゲームクリエイター側が意図した自由度なんですよね。つまり普通の敵ならば普通に倒すぐらいしかもう手がないわけですけど、だってダイナマイトなんてまあアイテムも持ってませんし、こっちも売ってないから、ダイナマイトなんてもう仮に拾ったとしても大事大事にね使わないですよね。 10本以上ぐらいになって初めて使おうかいう気になると。だからそのダイナマイトが最初からよけ手に入る状況を作ってあげて、でダイナマイト投げまくっとった自分も死ぬみたいな体験を誘導してるんですよね。でこれはですね、なんていうのかな、意図された自由度っていうか、その意図された面白プレイなんですよ。で、まあそれは例えば最初からぬかランチャー手に入る的な話なんですけど、やりすぎるとまあ破綻しますよね。だから最初からね、なんかガトリングガンみたいなのが無限に撃てるとかやったら、ヒャーやけど、それは面白くないじゃないですか。そうじゃなくて、あの、ダイナマイトってとこはまたミソやなと思うんですけど、まあそういう感じでですね、あの、結構遊び心みたいなのが、その、クリエイター側に常に必要で、で、その、大体オーソドックスにやっていった敵がだんだん強くなっていってこうやろうみたいに、プレイヤーがある種鷹をくくり出したところに裏切りが必要なんですよね。あの、もう全然違う方向から攻めてくるような敵が出てくるわみたいな。あの、そういうプレイヤーが大体、ああまあ、こんないつもの感じねーって思った時に、冷や水を浴びせかけるみたいな工夫が必要だな。って思うと、結局自由度の中にも駆け引きみたいなのがあって、で作り手側とプレイヤー側のまあ一種のこの遊び合いですよね。でもそう、あの長くなって申し訳ないですけど、やっぱ今日はまあ新年スペシャルということでちょっとまだ話しますけど、あのフォールアウトがまあ3あたりぐらいからやっぱりあのすごい有名になるわけなんですけど、急にアメリカのゲームが優勢になった、まあきっかけにもなったフォールアウトだと思うんですが、やっぱり、大人びた内容になったなと思うんですよ。で、その大人びた内容っていうのは、エッチなことするとか、なんかそういうんじゃないんですよね。深刻な、テーマだとかそういうんでもなくて、フォールアウトとかニューベガスをやっててすごく思うのは、今までのゲームよりは洒落てるっていうか、そのセリフとかダイアログが洒落てるっていうか、あのそこは普通の人間やったらこう言うよなみたいな、あのリアリティを感じさせる何かがあるんですよ。称えられてるというか。で、これはまあね、他の、あの、やつやったらあかんのですよ。ラストオブアスとかやったらあかんのですけどね。あの、それで、その、逆に言うと、フォールアウトとかベガスは、フォーもですけど、やってることはドラクエとそう変わらないですね。あの、本格的にそう変わらないと言っていいほど、例えばなんかすごい大人なミッションや大人ななんか革命みたいな大人なことをやってるっていうことでは全然ないですよね。なんか知らんけど、俺の頭打ったやつ誰や言うて追っかけますとか、なんか目的も軽いし、その、それこそ魔王を倒せとも言われないんですよね。ニューベガスなんかでも。で、その、とりあえず村人の困りごとを解決するぐらいのことしか与えられないから、まさにドラクエ以下ですよ。ドラクエはなんか最後のゴール地点のラスボスの名前言われるもんね。ゴモス倒してこいみたいなこと必ず言われて、あ、とりあえずそこがゴールですねんなみたいな、そういうのが言われるやん。でそれすらも言われない、でもゲームしようっていう気になるっていうのが大人なゲームやなっていう感じなんですよ。で、ただそのゲーシスはドラクエから大して進歩もしてない、いいことなんですよね。つまりある意味日本のゲームがあぐらを変えていたところをやられたなっていうのは、その日本のゲームにもファミコン時代から大人なゲームへの、まあ、模索って、まあ、あったわけで、 まあ小島さんのメタルギアとかは大人なゲームっぽいじゃないですか。だけどなんかね、ファイナルファンタジーとかは中途半端な中二病止まりですよね。小学生向けっていうよりは大人向けっぽいけど、でもせいぜい二十歳ぐらいでやってもこいつら中二病やなって思うぐらい、ちょっともうハイティーン向け止まりでずっとですよね。あのファイナルファンタジーって、あの見た目の美男美女しか出てけえへん世界観とかもう恥ずかしいというか、でこれはね、二十歳ぐらいの若者にはね、それでちょうどええねんぐらいに思うのはやっぱさすが若さですよね。いや、こんなにね、美男美女しかおらん世界って逆に気持ち悪いでって、思わな嘘やろうと思うんですけどね。で、それで、その、まあ、小島さんが気を吐いたメタルギアソリッドとかは、その内容とかもね、もう二転三転して、まあ、すごいスパイ映画みたいな内容やねんけど、ただこれも、そこまで、大人、例えば、映画の中で、メタルギアソリッドを映画の一ジャンルの中に入れてみたら、内容そこまで大人びてる言うたら、いや、随分子供っぽいし中二病やろって。特に、なんかザ・ボスを中心とする旧ソビエトの特殊部隊員たちによるね、反乱軍みたいなのはね、まさに中二病の塊みたいな世界観ですよね。そして、いろんな中ボスがいろんな特技を持ってるけど、その、もう、高等向け、かつ、フォールアウトにも出てきそうな高等向けさ持ってんのに、小島さんの持ってる素直さなのか、ちょっと中二病止まりですよね。で、やたら、HQ と無線通信ね、無線無視しろよって思うぐらい、無線で喋りまくってるけど、いわゆる、まあ、黒幕のおっさんと、あとは、オペレーターの女の子とオタコンと、そしてメタルギアのおっさん、4人の会話みたいなのが、あんなに長時間聞かされるのに薬とももろないっていうか、なんなんて。あの声優さん、ええ声か知らんけど、一つももんないんだけどっていう。で、あんなんやからあかんねんっていうふうに、まあ正直思うところなんですね。で、やっぱり、そういう点で、うん、まあ、吉本の芸人とかが、日本で今、大量的に、やっぱ言語学的に能力が高いのは吉本の芸人とかお笑いの人かなと思うんですけど、ああいう人たちが RPG の一つも作ったら、相当大人びたものというか、レベルの高いものを作るんじゃないかなと思うぐらいなんですけどね。まあ、吉本の人たちとかって、オタクっぽい人たちほぼいないので、そういうことないと思うんですけども、その、言葉の、まあ、プロっていう意味では、芸人さんはやっぱ、まあ、ちょっと、違いじめてるぐらい、レベル上がってますよね、今ね。そんなに頑張らんでええがなっていうぐらいレベル上がってると思うんですけど、そういうのをフィードバックでしたらいいのにとか、ちょっと思うぐらいなんですけど、まあ、吉本新喜劇のね、まあ、やりとりみたいなのを、ゲームの中で、あのレベルのものをあるか言うたらないでしょ。で、やっぱ、あれ、吉本新喜劇ってボケとツッコミだけじゃなくて、やっぱ優しさとか、気配りみたいな感じるんですよね。関西人の頭の良さは感じるんですよ。で、その緊張感とか喧嘩ばっかしてるのに、ギリギリ殺し合いにならないような、柔らげ方っていうのをみんなが心得てる世界ですよね。それが吉本新喜劇であり、あれ、アンリアルであると同時にリアルなんですよね。大阪社会のまんざらでもない部分を、吉本新喜劇がやってるし、その吉本新喜劇を見て、関西人全体が、まあ、ボケとつかみ、ツッコミ誰でもできるようになったって言いますけど、フィードバックまであるんですよね。なので、そういうですね、そうなんだよな、ね。まあ、豊かなと言ったらいいのか、戦争もんとかでも、こう言うたらこう言うやろみたいな、もう、お決まりの、まあ、やりとりがあるとしたら、それ、プラスアルファか、少しそれを裏切らないと、もう、ただの中二病なんですよね。だから、お決まりのことを、 そんなにやったらダメだし、例えば大声で叫ぶみたいなのがいかにも次来るなっていう時にはわざとそれを避けないと恥ずかしいですよね。まあ現に大人でもそうですよね。だからおまわりさんとか自衛官の人たちがガンダムみたいに通信とかしませんよね。わざとみたいに冷静沈着で何事もなかったかのように、はい、ミサイル弾着みたいな、はい、2弾3弾発射、ミサイル弾着まで12秒みたいに、ものすごくつまんないことのように言うと思うんですよ。で、ガンダムとかはそれを誇張して、一機のザクは通常の3倍のスピード接近しますみたいに、まあ言うやんか。だけど、ああいうのを、その歌舞伎的にやるときは、やっぱ、ここぞという時に取っとく必要もあるな、と思うんですね。ミノフスキー粒子戦闘濃度異常なしみたいな、叫ぶ時は叫んだらええと思うんですよ。その潜水艦ものみたいなんでね、その魚雷発射みたいなんで、なんていうのかな、こう、わーってみんなで喜ぶとことかは喜んだらええと思うんですけど、その、努めて、やっぱり、冷静に、やってますよと。で、プロは、そんなとこで叫びませんよって。その若造はそこでミサイル発射って言うかもしれませんけど、マクベとかもミサイル発射って言ったらダメですよね、それは。うん、絶対に、やれ、みたいな、まあ、程度で、はい、まあ、粛々と執行せよみたいな、ね、ことで、やるとか。まあ、そういうかっこよさが必要だし、レヴィル将軍は何も言わずに手をただ前に進めただけだったというような表現方法、渋いですよね。渋いっていうのが結構重要かなと。で、渋いっていうのは、なんか本当に今の社会すごい減ったんですけど、で、これを乱用したらダメなんで、渋々になったらダメなんですよね。何でも乱用したらダメなんですよ。何でも乱用したらダメっていうのは、消費されるから。ですよね。これがファッションになってしまった時点で、あっという間に消費されてもう使えなくなるんですよね。だから何事もやりすぎてはいけない、うん、だからやっぱりゲームも何でも口数少なくやな、データ量少なくやな。でこのラジオはな、喋りすぎとるよ。それはわかるわかる、それは分かっとんやけど、うん、私の脳みそがごちゃごちゃしてるからさ、いっぱい喋って、喋りすぎたかなって思ったぐらい喋らないと、考えが綺麗にね、すっきりしないからね。まあ、一種の排泄作業みたいなもんですからね。喋らせていただいてるけれども。うん。まあ、そういうことで、まあ、どうせね、次回以降というか、今年いっぱい作るゲームはね、お金稼ぎしたいから、エロゲー作ると思うんやけど、でエロゲーにこんな高尚なことはほぼね、フィードバックというか、まあ、必要ないけどね。ただ、エロゲーもね、こういうことがね、決して無駄にならないような気するな。エロゲーもさ、ある種さ、もう、どうせ次こうなるやろって、わかるやん。まあ、エロビデオなんかもさ、展開 100% わかるやん。で、それが、裏切りすぎてもあかんやん、エロゲーなんて。ね？早く抜きたいんやから。だけど、小気味に裏切りはあった方が絶対いいよね、というのは思うねん。やっぱ人間は心理の生き物やから。だからエロビデオとかってさ、プレイの順番までいつも一緒やったりするやん。なんか最後4人に侵されるみたいになるやん。でさ、いわゆる徐々にエスカレートしていくわけやん。そのエロビデオって。だけど、やっぱり衝撃って突然侵されるみたいな、いきなり来たな、みたいなのは、必要やと思うよ。で、エロビデオが順を追うから、ああ、そろそろフェラから来たな、みたいな感じで、この順番で行くんだな、いつもと一緒だな、じゃない。で、それじゃダメだよね、っていう。それはおっさんももう待ち構えるよって話で、もう準備通りに行くよっていうやつで、そんなのつまんないよねって。やっぱり、お茶の間で、昔のドラマ見てたら突然そういうシーンになったみたいな、その いわゆる突然ガツンって持ってくることによる、その落差による、まあトラウマエロみたいなのありますよね。で、そういうのがやっぱ必要じゃないのって思うと、そのオーソドックスなエロゲーでもそういうことは必要な気がするんですね。で、そこに加えて、そのフォールアウト的な、まあ、自由度のヒントですね。そして今日まとめました、まあ、いろいろ言いましたけど、自由度にもいろんな、方向性があって、何種類もの自由度の醸し方があるっていうことが分かりましたよね。なので、自由っていうのは一本ではないんだと。うん、もう、タコの足みたいにあって、その自由度の足をバーッと伸ばせばいいんだということですね。で、その自由度があるせいでゲームが破綻するっていうのを避けないといけない。その避ける一番の方法はシュールであるっていうこと。で、これがシュールっていうのが、そのバカにして言う言葉ではなくて、シュールこそゲーム世界のコモンセンスであると。それが何もおかしくないと見えなければならない。つまり、殺風景な世界で、データがポツンポツンとスタンドアローンに置いてある。それが当たり前なんだ、この世界ではって、思わす世界観をまず用意しないといけない。で、今の現実世界のように複雑に絡み合っていて、アメリカがこけた、中国もこうなるみたいな、その、全部連動して動くみたいな、台湾有事になると日本もこうなって、世界もこうなって、全部バーンみたいな、そういう、全部が連動して動くのが現実世界、こっちの世界ですけども、ゲームの世界はそうであってはいけないんですね。ゲームの世界でそれをやっちゃうともう破綻するから、マネジメントが絶対できないから、そうならないようにしないといけない。ドラクエみたいに魔王が世界を滅ぼしにかかってる世界でも、全く安定していて、どこの街が滅ぼうと知ったこっちゃない状態があって、その何も誰も困らない。プレイヤーがどんなに暴れても何も困らず、最後プレイヤーが関係者を全部殺したとしても何にも困らない。ただ困るのはプレイヤーであるっていう状況を作るってことですよね。うん。だから、まあそういうふうにね、思うとね、ゲームっていうのは、希望が見えてきたと思うんですよ。そして、多分未だに世の中の人たちが全員思っているゲーム作りは大変だっていうところを、やっぱ突破できるような気が、正直していて、できれば来年の今頃、あなたはなんでこんなに軽々とゲームを次々に作るんですか、しかも面白いって言われたいですね。で、あなた何か反則してるんじゃないですか、 AI にやらしてるんですかって突っ込まれるぐらいになりたいかなって思うとこあって、考え方を変えたらいいんですよと。皆さんがゲーム作りは大変だ、すごく時間がかかるって思い込んで、それを正面から取り組んでるからそうでしょうけれども、私は真逆に考えたんだっていうことですかね。むしろゲーム作りの方が楽で早いんだっていうふうにいつか言いたいですね。そして、私が講談師っていう仕事をもう辞めてでもゲームクリエイターやっぱりやったっていうのを、いつかみんなにそれで正解だったねって言わしたいですね。講談も素晴らしいよ。素晴らしいんだけれど、伝統芸能素晴らしいんだけど、やっぱり自由度がないっていう点だけなんですよね。問題点があるとすれば。だから、結局自由度があって、しかも、まあ、コンピューターゲームにはいくつかの利点。一つはかさばらない。データなのでかさばらない。それから一つは、まあ、半永久的に、残る。自分の作ったものが残る。落語とか講談ですと素晴らしいんですけれども、常に稽古しないと忘れるんですよ、演者が。だから常に家で努力しているわけで、その努力を見るからお金にもなるんでしょうけれども、しかし年齢が、まあ、60、70になってくると嫌でもボケてきます。記憶力っていうのは やっぱりどうしても、コンピューターデータみたいに消えていきますので、人間の脳には限界がありますので、名人上手っていうのはもう儚いですよね。なので、まあ、70ぐらいからようやく名人になるんだけど、もう70ぐらいから脳が忘れが始まるから、まあいい時っていうのはほんの一瞬の切ない、儚いものになると。なので、いや、それは世間の人はそれを楽しんでくれたらいいんですけど、やってる我々としては、 生身の体を引きずってこれを酷使していわゆる落語や講談というのを上手にやろう上手にやろうっていうのはなんかね、僕はもうコンピューター時代の人間、ファミコン時代の人間なんで、まあ少なくともコンピューターで作ったものは自分が忘れてても電源入れたらああやっぱりこういう面白いじゃんって残ってるよね。だから僕はガンダムのゲーム5ヶ月かけて作ったけど、もう忘れてから電源入れてもちゃんと動くってすごいよ。で、自分でストーリー忘れてるかもしれない。で、やったらまた面白いってなる。いや、これね、本当に思ったんだけど、ニューベガスをね、前にもやってて、で、やめてて、で、またやったでしょ。何年もブランクあるんだけど、本当に忘れてる。クエストで頼まれることとかが罠だったりするんだけど、綺麗に罠に引っかかって、おめえ、ちくしょうって思ったりしたもん。だから、ああ、なんで思い出さないかなって思うぐらい忘れるんだよね。でも、プレイヤーは忘れてもいいわけ。何度も同じ罠に引っかかるってことは何度も楽しめるってことでしょ。だから、やっぱり、プレイヤーは生身で、そして、ゲームはいわゆるデータである必要があるなと思うんですよね。で、それがいい関係なんだなっていうふうにはつくづく思いました。というわけで長く喋ったんで私もさすがに疲れたよ。というわけでね、2026年もう僕はやる気満々でございます。皆さんもね、いろいろ何か見つけて楽しいことやってください。それではまたお会いしましょう。レゴン、キッサー。